いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、今日も血圧を測っております。
はい、前回はね、ブランクがいたということで、各家の、まあ、これまでのね、ちょっと近況報告だったんですけれども、今日からは、はい、通常営業の愚者級をやっていきたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
私もこの間ね、あんまり下界とちょっとこう
交渉して下界言うな。
世の中の動きにすっかり疎くなっておりましてですね、
はい、
大したアニメも見られてなかったんですけども、
はいはいはい、
うん、なんかどうしてもねマスターと、物申したいという作品があると。
物申したいよ本当に。
小耳に挟んだもんですから。
そうですよ、
話を聞こうじゃないかということですけど、はい
は
い、
もう僕のね、ツイッター等を見ていただいてる、熱心な既得な、ちょっと頭のおかしい愚者級リスナーさんであればですよ、
はいはいはい、
失礼だな。で、自分が何について喋ろうかって思ってるのはなんとなく察しはつくと思うんですが、
うん、
今回は、これは、夏アニメになるのかな、
はい、
7月から、今年の7月から放送になって9月で一応13話、うん、で終了したグレンダイザー U というアニメについてですね。
全然知らなかった。グレンダイザー新しいアニメになってたのねっていうね、
うん、お話をですねちょっとさせていただきたいなというふうに思います。で、実はこのグレンダイザー U に関しては、
はい、
あれいつ頃だったっけな、なんかその、やりますっていう情報が出たのね、まあ、制作決定みたいなのが出た時に、まず脚本、
はい、
大河内さん、
うんうんうん、
大御所ですよ、もうアニメの今ね
押しも押されぬ
脚本といえば大河内さんやります。
水星ちゃんを描いたおなじみ
で、監督、
うん、
福田さん
出ました、
出ました。つい最近も、
ねね、
フリーダムでまあいろいろ私たちはこき下ろしましたが、まあそれでも面白いんじゃないという評価を一応しましたけどね。あの押しも押されぬ、まあガンダムのシードシリーズの福田さんですよ。
福田光雄さんね。はい。はい、
で、キャラクターデザイン。
うん。
貞本義行さん。
なんとここでね。
はい。
はい、はい、はい。
という、うん、要はビッグスリーを持ってくると。
ビッグネームが揃いましたよ。
はいはいはい。で、やるぞと。
はいはいはい。すごい。
で、しかも、そこをバックアップするのが、
はい、
サウジアラビアを拠点とする、
お、
要はそういうオイルマネーをいっぱい持っている方々の、ところがバックアップしますよと。
お、潤沢な資金が、
あ、もう銭はあるぞと。
もう、音楽だって田中康平さんとかでしょ。
そう、そして主題歌はグレイですよ。
すごいよね。
うん、
もう何、いや、いや、あのグレンダイザーですよねっていう、僕から、
そうそうそう、
あの UFO ロボグレンダイザーでいいんですよね。
そう、
中身は、
はいはいはい、
あれでしょ、あのグレートの後の、
そうそうそう、 UFO ロボグレンダイザーですよ。
UFO ロボグレンダイザー、その話で合ってますよね。
合ってますよ。
すごいことになってるじゃないですか。
ただですよ、
はい、
アニメーション制作、
はい、
ガイナ、
ガイナ、あ、
ガイナックスじゃないですよ。ガイナックスでもないですよ、あのカラーでもないですよ。ガイナです。
ガイナね、
ガイナ、
はいはいはい、
わかります。
あれはあれでしょ、前身は福島ガイナックスの、
そうそうそうそう、そうです、そうです、そうです
、
まあいろいろ、カラーと揉めて、そのカラーが持ってる資料やら何やら全部引き上げたとか、まあいろいろドタバタはありましたが、まあ一応会社としては存在しているガイナです。
まあね、ですね、
はい、そこが制作と、
うん、
いうことで一抹の不安を持ちながらですよ。
まあね、うん、
まあ始まったわけですわ。
始まりました、はい。
ですね、
いやいやいや、
ですどこから言ったもんかというい
やいやいやいや、
ところなんですけど、
大河内一郎さんはだって外さないよ、この人は。
ですね、
は
あ、まずちょっとその前に、はい、 前作というかオリジナルのグレンダイザーという作品についてちょっと情報を入れておきたいなと思うんですが、
こっちは僕も分かる、
はいはいね、あのマジンガー Z があってグレートマジンガーがあって、うん、その後に続いたのがグレンダイザーという、
世界観的には共有してるんですよね、
一応ね、
うん、一応、
はいはい、でただ、グレンダイザーがちょっとマジンガー Z とかグレートマジンガーとちょっと違うのは、
はい、
これパイロット版があるんですよ、
うんうんうん
うん、で、皆さんはご存知ないかもしれないんですけど、実はウィキペディアによれば、1975年の東映漫画祭り、
おお懐かしいですね、映画、
そう、東映漫画祭りといえばですよ、よく長靴を履いた猫とかね、
うん、そうですね、
まあまあまあそういうのが放映されて、あとプラスしてなんか、テレビシリーズの、
うん、
それこそマジンガー Z 対ゲタロボみたいなのとかね、はい、まあ、そういうのがやられたりとかってあるんですけど、
作品が多かったよね、
はいはい、そこで、宇宙円盤大戦争という作品がありました、
うん、
実はこれ僕劇場で見てるんですけど、
すごいです、ね、
当時当時見てるんですが、
あ、そう、
全然覚えてなかったそれで今回、まあ、この、お話を取るにあたって、
はい、
実は私これ、Amazon で見ました。
宇宙円盤大戦争
見れます。
お、見れるんだこれ。
見れます。ちなみに、レンタルで、300円で見れますあの無料ではないです、残念ながら。プライムでも。
あ、そうなんですね。
無料ではないんですが一応見れます。で30分ぐらいの映画なんですよ。
うんうん、そんなに長くはなかった。
長くないんです。
うん、
でこの宇宙円盤大戦争に出てきたロボットっていうのは実はグレンダイザーではないんです。
はあ、
ただ円盤とその円盤に合体するロボットっていうのが全く一緒なんです、
うんうんうん、はいはい、
名前はガッタイガーっていうすごいかっこ悪い名前なんだけどなんだっけ、で円盤の方がスペイザーっていうのは一緒かな、
うんうんうん、
でロボットの方がロボイザーだったかななんだかな、で、まあ、合体するからガッタイガーなんですけど
うんうんうん、
で主人公はデューク・フリードということで、実は名前はもうここで決まっていると、うん、
これはね、だってグレンダイザーと一緒です、
はいはいはい、で筋もですね、まあ、もし興味のある方はですね、ちょっと300円お支払いいただいて Amazon とかで見ていただければ良いのかなと思うんですけど、
はい、
やっぱりその、星を滅ぼされたデューク・フリードという、うん、フリード星っていう星をね、滅ぼされたその、デューク・フリードっていうのが逃げてくるわけですよ、
うんうんうん、
で逃げてきて地球に降り立って、まあ、地球で何年か潜伏して、そこでウモン大輔という名前を名乗って地球人として、生活をしていたと、
ね、
でそこにベガ星連合軍が、あれではベガ星連合軍じゃない、ベガ星連合軍はあれだ、グレートマジンガーの方なんで、なんて言ったっけな、なんかひどい名前なんだよななんだっけ、ちょっと待ってくださいね、
はいはい、
あ、ヤーバン軍だ、
ヤーバン軍
っていうのが来るわけですよ
はいはいはい、
でその時にそのヤーバン軍の、司令長官みたいな形で、テロンナっていう王女様が来るんですよね。
お
う、でこのテロンナさんっていうのは実は、デューク・フリードと、幼なじみであって、まあどっちもまあそれなりに、
うんうんうん、
まあいい関係だったという人が来るんですよ、
はいはいはい、
でその要はガタイガーをよこせと、
うん、
ガタイガーをよこせと、そうしないと地球やっちゃうぞみたいなことを言われて、そこで戦いになってという、はい、でまあ最終的にはそのテロンナさんが、デューク・フリードをかばって死んでしまうと、
うんうんうん、
で、まあ、やってきたヤーバン軍は全部その、デューク・フリードとガッタイガーでやっつけちゃうんだけど、これ以上地球にいては迷惑がかかるんでもう地球にいられないっていうことで、じゃあ地球の皆さんさようならって言っちゃうっていう、
はいはいはい、
もう夢も希望もない救いのない話なんですよ、
ね、まあね、それだけ、うん、な結構長いアニメでしたよ。でも、
うん、そうそうそう、でそれが、うん、まあ本案されてテレビシリーズになって UFO ロボグレンダイザーっていう作品になるんですよ。
ああ、そっかそっか、これの話っていうのは、
そう
そうかそうか。
そう、だから30分の、もともと30分の映画だったやつが、まあ、設定を、まあ、あらかた持ってきて、まあ、変えるとこは変えて、まあ、もちろんロボットのデザインもすごいかっこよくなって、現在のグレンダイザーになってテレビで放送っていう形なんですけど、うん、今回、ね、これ、うん、改めて記憶が全くなくって、今回改めて気づいたんだけど、その宇宙円盤大戦争のテーマソングっていうのがあるんですよ。
はい。
で、それがタッタッタッタッタッタッ、UFO っていう曲なんだけど、
うん、
なんか聞いたことないタッタッタッタッタッ、UFO、テーテテテテテテテテテっていう。
あれどうも聞いたことあるな。
聞いたことあるでしょ。
聞いたことあるな。
実は、グレンダイザーのエンディングになってる。
ああ、そういうことか。
そう。で、その、今こそガッタイガーとかいうところが今こそグレンダイザーって名前も変わってるっていう。
あー、なるほどね。
うん、だから歌詞の一部を変えて、宇宙円盤大戦争のテーマ曲だったやつがグレンダイザーのエンディングにまでなってるという。だから結構流用してるんですよ、いろんなことをね。
お、佐々木勲さんでしたよ。
そうです、佐々木勲さんです。
うんうんうん、
そうです、そうです、そうです、
そうだそうだ、
そうで、はい、まあグレンダイザーっていうのが、
うん、
で出来上がって、その時はまあマジンガー Z、 グレッドマジンガーと、まあ地続きの世界の作品っていう形になったんだけど、うん、ただ、グレンダイザーの中では実はマジンガー Z とかグレートマジンガーは出てこない。
そうね、うん
うん、確かあのなんとか博物館みたいなところに、
うん、
要はもう所蔵、こう収蔵されてしまってるはずなんですよ、マジンガー Z とグレートマジンガーが。
そうそうそうそう。
で、カブトコウジは出てくるんだけど、カブトコウジもなんかアメリカかどっかに、あの、グレートの後の話だけど、アメリカかどっかに渡って UFO の研究をしてるっていう話になってて。
パイロットとしては引退してんだよね。
そうそうそう。うん、で、自作の T4 っていう UFO に乗ってやってくるっていうね。
あ、そうそう。
まあ、当時のその UFO ブームに乗っかって、そのいろいろ UFO の、あの、テイストが入ってるんですよね。
はいはいはいはい、
はい。で、そこにやっぱ同じです。そのフリード星を追われ、ベガ星連合軍っていうところに追われた、そのフリード星を失った、そのデューク・フリードがグレンダーザーと一緒に逃げてきてっていう。で、それを追っかけてベガ星連合軍がやってきてっていう。で、あとはもう毎回のように、ベガ星連合軍来ました。グレンダイザーが撃退しますっていう話が、全74話ですか、続くっていう。まあそういう話なんですよ。
そうですね。そう。それがなんか覚えてます、それ。
そうそうそう。で、それを今回、13話の、
はい。
グレンダイザー U という形にして、
ギュッとワンクールに。
ギュッとワンクールに。
はい。そうですか。
で、なったんですけど、
はい。
俺思ったんだけど、
はい、
本当は、
うん、
第3シリーズまで考えてんじゃないかなっていう。
はあ、そういう壮大な、そういう。
これはあくまであれですよ、僕の勝手な想像ですよ。
ああ、そうですか。
だって、グレンダイザー U じゃないですか。
U って何ですか ?U。
いや、わかんないの。
いやいやいやいやいやいやいやいや。U だって UFO ロボット UFO じゃないのこれは。
いやいや、だから、うん、そうなったら第2シーズンはグレンダイザー F じゃないですか。
まさか最終章は
グレンダイザー O じゃないですか。
ちょっと待ってくださいよ。え、本当にグレンダイザー U の U ってどういう意味かって明らかにされてないんですか。
ちなみにこれもまあウィキペディア情報ですが、あの、はい、グレンダイザー U のページを見ていただくとしっかり書いてありますが、
はい、
タイトルであるグレンダイザー U の U の意味は最終話時点でも不明であるって書かれてます。
おかしいでしょそれは。
だから、うん、僕は全13話 ×3 の39話で考えてるのかなみたいな。そうするとまあ元々のグレンダイザーの半分ぐらいの尺なんでみたいな。
ああ、そういうことですか。
ただその割には、敵の結構な親玉は13話でやっつけちゃったんだよなと思いながらいるんですけどね。
ああ、
いやだから当初はそのぐらいを考えてたのかなっていう。
はいはいはいはい。
でタイトルもつけちゃったけどみたいな。
うんうんうん。そういうことですか。
うん。
うん、うん、
それでですよ。
はいはいはい。
何びっくりしたかっていうと、
うん、そこですよ。
まあオープニングソング、グレイさんなんですよ。
いいじゃないですか。
一応なので当たり前ですけど、はい、グレイの曲から番組が始まるわけですよ。
そうです、いうことですね。はいはいはい。
でこれがですね。
え、
グレーのファンの皆さんには大変申し訳ないんだけど、
はい、
格好悪い。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、ちょっとねえ、だってい
や、あのグレイいい曲あるのはいっぱい知ってますよ。だっていっぱいいい曲あるのはもちろん知ってますし、
マスター
伝説のライブもやってるすごいバンドですよ。
マスターだって北海道出身でしょ。
同じ東京ので、函館の人はグレイくんって言うんですから
ね。
うん、
北海道の誇る、
わかりますよ、はい、で僕は意外とあの函館にもゆかりのある人間なので、
はいはいはい、
あのグレイ君のことはよく言いたい
よく言いたい
言いたい
言いたい
ね、
うんうん、心が
かっこ悪い。
いや、ちょっとね、いや、さっきちょっとつけ焼き場じゃないですけど、あの、うん、聞きました、うん、グレイの曲、うん、うんうん、九段のね、はい、
なんかね、あの、うん、これも、まあ、ウィキペディア情報で大変申し訳ないんだけど、
はい、
そのグレイさんに、その福田監督が、総監督が主題歌を依頼したときに、
うん、
福田さんの方からは、内容に寄せるも寄せないも、グレイのやり方で自由に作ってくださいと。
はあ、はい、そういうことなんですか。はい、
たださ、
うん、
どうなの？いや、そのアドバイスというか、その発注の仕方自体が、
そうね、
自分はどうかと思うんですよ。
いや、これ、ちょくちょく愚者級で、うん、られるテーマなんです、これね。
うん。
アニメの、アニメオープニング、特にね、主題歌、
うん、
どうあるべきかっていう話ですよ。
うん。
うん、で、やっぱり僕なんかは、こう、ね、永井先生の、やっぱりこう、代表作の一つだと思ってるんで、
うんうん、
っていうことは、基本的にね、うん、一つの永井豪作品の、まあ、アニメっていろんなね、リブート、リメイクあったけど、
うん、
やっぱ、ケレン味たっぷりの世界だと思ったわけですよ。
うんうん、
それこそ、ね、そういう本当に臭いぐらいの、
うん、
うん、ザ、アニメソングっていう、ヒーローソングっていう、やっぱ、イメージがあるもんですから、
うん、
下手になんか、変に宣伝されてると、
うん、
あれっていうのはやっぱ正直あるし、
うん、そうなんです。
うんうん。
だから、そこでね、あ、ごめんなさいね。それで、これも、まあ、今回、ウィキペディアの情報を非常に拾ってるんですけど、その、作詞作曲は久志さんが行って、グレイの久志さんがやってるんだけども、はいはい、まあ、日本の音楽として海外に出して恥ずかしくないものにしようと考えながら取り組んではいるんだけれども、
はい、
グレイ半分アニソン半分みたいな感じでちょうどいいバランスをブレンドしたかったと、
あ、なるほど、
いうことをおっしゃってるんですよ、
はい、
でその言葉の通り、
うん、
中途半端なんですよ
そうね、
うん、
そうですね、
これはね、実際聞いてみていただきたい、うん、オープニング実際にテレビ その流れるオープニングに合わせて、要はまあ一番の歌詞だと思うんだけど、
はい、
それがまあグレイの歌が流れるで、ね、すごいかっこいいとこもあるの、確かに、
はいはいはい、そうね、
いいとこもあるんですよ、
うんうんうん、
ただね、全体で見たときに、
うん、
かっこ悪い特に出だしがかっこ悪い、
そうね、ちょっとね、
まあ、もうちょっと言うと、曲でストリングスを最初に使ってるところがあるんだけど、タララララララララっていう、その、ストリングスを使ってるところがあるんだけど、そこがめちゃめちゃかっこ悪いっていう。
なんだろうな、
うん、なったら、もう最初から最後まで、もうギターでギャンギャンにやってもらった方が。
もう、で、ほんと臭いぐらいの。
そうそうそう。
あ、まだね。
うん。
っていうのはある、それは。
そう。だからここで変にそのグレイ半分アニソン半分みたいに考えてしまったことが、ちょっとやっぱり中途半端さにつながってしまっていて、
はい、
だったらもうグレイの魅力全開でもよかったんだと、
むしろね、
うんうん、それかもう、え、これ全然グレイじゃないじゃんっていうぐらい、それこそ田中康平の世界みたいな感じの曲にしちゃうか、うん、どっちかだったと思う。
だって劇版は田中康平先生なん
だ。そうそうそうそうそう。だからそこがまず中途半端で始まるんですよ。
はいはいはいはい。
で、オープニング見ていただくと分かるんだけど、グレンダイザー U っていうロゴが出てくるんですけど、そのロゴの出方がいつの時代よっていうぐらいかっこ悪い。
ちょっとね、懐かしくなっちゃったこれね。
なんか岩みたいな、
そうそうそう、
こう、なんていうんですか、素材のがこうグリグリって起き上がってきて、グレンダイザー U って出てるんだけど、
そうね。
おいおい、これプレステのゲームかよっていう、ね。
あのね、こう、CG が取り入れ始められた、こう、
そう、
の趣を感じる。
あ、そうそうそうそう。
あ、ね、それはありましたね。
なんかちょっと、なんかジャンピングフラッシュとかあの時代かなみたいな。
懐かしいですね。
うん。
懐かしいな。
まあまあ、オープニングっていうか、その曲に関してはそのぐらいにしますけど。
ええー。
で、始まるとですよ。
はい。
まあ、これは実際見ていただきたいんですが。
はい。
1話、
うん、
舞台はいきなり、リヤドです。
はい。
はい。まあ、これはやっぱりそのマネーの。
あ、マネーの。
マネーの力かなって思うんですけど。
中東の大名、ね。
まあ、リヤドから出てくるんですよ。
はい。
それで、兜浩二さんが兜財団を持っていまして、
は
い、あの、講師力で大変儲けていらっしゃるらしいんです。
なんですか？
この世界では。
あ、さようでございますか。
で、その兜財団のその師匠というか、出先がリヤドにあるということで、兜さんと、それから、由美さやかさんがですよ。
はいはいはい、はい。
リヤドにいらっしゃるというね。
リヤドにいらっしゃる。
いらっしゃるという。で、まあ、ね、UFO ロボじゃないや。なんだ、円盤銃が。
円盤銃、はいはい。
円盤銃が攻めてくるわけですよ。
なるほどね。
はい。そうするとですよ。
はい。
この番組、グレンダイザー U でございます。
うん。
円盤銃が攻めてきました。
はい。
なんとかしなきゃいけない。
そうです。
その時に立ち上がるのは誰か。
うんうんうん。
考えた時にですよ。はい、ここで脚本も書かれる閣下さんでしたら、どうされますか？
いやいやいやいやいや、グレンダイザー U なんでしょ？
はい。
そりゃあもうもちろんね、
はい。
方が堂々と出てく
る
わけですよ。
はい。
ね。はい、あ、これかと。
はい。
はい。待ちましょう。
はい。なんですけど、
はい、
最初に円盤銃に立ち向かうのはマジンガー Z です。
え？いやいやいやいや、ちょ、ストップストップストップ。
はいはいはいはい。何でしょう、はい、
さっきも言ったけど、
はい、
あの UFO ロボグレンダイザーの世界に出てこないのよ、
はい、
そう言及はされるけど、
はい、
だってもう引退してんだもん、カブトコジは。
あの古い方の UFO ロボグレンダイザーであればマジンガー Z は出てきません。
出てきません。
そう、出てきません。最後まで出てきません、はい、あのただしその東映漫画祭りとかのスペシャルは除きますよ。
うん、そうそう、
あれはお祭りなので。
クロスオーバーは別として、
はいはい、
UFO ロボグレンダイザーでは、はい、マジンガー Z と同じ世界だというのは、
はいはい、
言及しつつも出てきません、はい、マジンガー Z、
はいはい、
出ない、
グレンダイザー U、最初に出てくるロボット、あのプールがガガーッと割れてですよ。
はいはいはいはい。
ね、マジンゴーで始まりますから。
ちょっと、ストップストップストップ。
はいはいはい、なんでしょう。はい。
はい、そのシークエンスもあるわけ？その。
ファイルダーオンしますから。
ちょっとあのね、
はい。
病人にちょっと厳しいな。厳しい話だな、これは。
はい、はい
はい。あれがそのまんま？
はい。
はあ。で誰が乗ってるんですか？
もちろん、カブトさんが乗ってますよ。
現役でいらっしゃる。
あの、ジェットスクランダーも飛んできますよ。ちゃんと、スクランダークロスもしますから。
ちゃんとのマジンガー Z じゃないですか。
はい、はい。で、まあまあまあ、いろいろ言いたいことはわかります。で、円盤銃と相対します。
はあ。
ね、空にそびえる黒金の城ですよ。
城が、はい。
スーパーロボットマジンガー Z が円盤銃に相対するわけです。
新鮮だな。
全く歯が立たない。
え？マジンガー Z が？
はい。コテンパンです。
ボコボコにされるんですか？
ボコボコどころの詐欺じゃないです。とどめ刺されますから。
ちょ、タンマ。いやいやいやいやいやいや。それダメでしょ。
いや、もう、これ以上はネタバレになるので、はい、どういうとどめの刺され方をされるのかは実際に1話を見ていただきたい。
はい。あ、はい。
で、もう、まさに、シードディスティニーでいうところの、何でしたっけ？ライジングフリーダムガンダム？
はい。
ぐらいの、要はもう、完膚なきまでにやられるわけです。そこで、
はい、
颯爽と登場するのがやつですよ。
はい、あ、 そこでやっと、
はい、
満を持して真打ち登場、
はい、
グレンダイザーが、
はい
はい、
ただ、カビの生えたアニメマニアである私はですね、
はい、
この展開もうすでに見てるんですよ。
お
あのグレートマジンガーで見てるんですよね。
あはいはいはい、言われてみれば、
はい、
確かにね、そう
です。またかと。
はいはいはいはいはいはいはい、この展開見たことあるぞと、
はいはい、
しかも同じマジンガー Z がね、
はい、やられ役という、
やられ役になる、
はい、で私あの3作の中でどのロボットが好きって言われたら、ま、迷うことなくマジンガー Z と挙げる私ですから、は
い、なるほど、
その時点で大層気分が悪くなりました。
大層ね、
はい、
なるほど、
はい、
はいはいはいはいはいはい、
でまあそこからはもうあれですよ、はい、もうグレンダイザーはもう無限の力を発揮しますから。
ああ、まあそういうことですよね。
もう敵はもうちぎっては投げちぎっては投げですよ。
いやいやいや、あ、そうですか。
ということで始まるわけです。
すっかりマジンガー Z が引き立て役に。
はい。はい、
あらまあ。
ということで始まりまして。
はい。
で、閣下って旧作の方のグレンダイザーは一応見てるんだよね。
見てます、見てます。履修済みです。
はい。でさ、まあ、ちょっと、あれも1年以上やってるのかな？長い期間やってるんで。
前半。記憶あります。
そうで途中でテコ入れ入るじゃないですか。
テコ入れ入ります。はい、
入るじゃないですか、はい、まあ、はい、おもちゃ的な考えでいくとね。
そうですね、
はい、でカブト君がその T4 というちっちゃいミサイルぐらいしか武器のない、
うん、
ちっちゃいもう完全にやられメカに乗ってたんですけど、さすがにそれじゃあっていうことで、
そうですね、うん、
まあいろいろ理屈をつけてですよ、
はい、
グレンダイザーは単体では空を飛べ、大気圏内で空を飛べないと。でそのスペイザーと合体する必要があると。
そうそう、
ただそのスペイザーに合体するのに何秒だかかかると。
そうそうそうそう。
そうでしかも合体してしまうと使えなくなる武器があると、
うんうんうん、
いうことで、じゃあそこをなんとかしたい、
なんとかしたい、
合体が早い、それから、合体した、あ、もちろん空が飛べる、まずね空が飛べる、はい、それから合体が早い、そして合体した後、グレンダイザーのすべての武器が使える、
うん、
ということで地球製のスペイザーというのが出てくると。
ああ、あったな、ありましたね、はいはい、
で、そこのパイロットに押しも押されぬカブト君ですよ。
そこにね、そう
でダブルスペイザーというのが出てきます。
ああ、ありましたね。
でそこはやっぱりおもちゃ売りたいということで、
はい、
空を担当するのはダブルスペイザー、
なるほど、
それから海を担当するのはマリンスペイザー、
うん、
それから土の中を担当するのはドリルスペイザーということで、3つのスペイザー、地球製のスペイザーというのが出てくるんですね。
若干ちょっとゲッター的な匂いも感じる。
ゲッター的な、はい、でそれぞれのパイロットがまずダブルスペイザーはカブト浩二、それから、マリンスペイザーというのはウモン大輔として地球で暮らしているときに、牧場牧場、なんとか牧場っていうところにいたヒカルさんっていう女の子、
ね、そうそうそう、
がマリンスペイザーのパイロットになる、
はいはいはい、
それからいつの間にかフリード星からやってきたっていうマリアっていう妹がいるんですよ、デューク・フリードの。
いたね。
いたんです。
ちょっといい感じになる。
そう、カブト浩二とちょっといい感じになるという、そうそうそう、これも、グレンダイザーとマジンガー Z のファンである私にとっては奮発ものなんですが、ユミカオルじゃねえや、ユミサエカという、ね、彼女がいるじゃねえかっていうのがあるんですが、
ですよ、
まあ、マリアと、まあ、ちょっといい感じになるという、そのマリアがドリル・スペイザーのパイロットになるということで、
そうそうそうそう、
いや、まあ、その3人が活躍するという。
バンタがやるんだろうなと思ってましたよ、ゲッターを。
はいはい
はい、そしたらまさかのマリアでしたから
ね。はい、で、グレンダイザー U、
はい、
同じように、
おお、いいじゃないですか、
3機のスペイザー出てきます。
ああ、いいですね、ちゃんと検索を、はい、なぞって、
出てくるんですけど、
はい、
遺跡から発掘されます。
え、遺跡、
はい、
どういうことですか、それは。
なんかなんとか島っていう島があるんですよ。
ああ、
でそこに、まあ、はい、隠されてるんですね。
隠され
3機のスペイザーが。
3機のスペイザーが。
ダブルスペイザーとマリンスペイザーとドリルスペイザーが、
はあ、
その狼島だったかな。なんかそういう島に隠されてるんですよ。
はい。あ、そうですか。
で、その島で、その3機のスペイザーを守っている巫女さんみたいな、すごい不思議な女性がいるんですけど、
はい、
その女性がヒカルさんなんですよ。
全然違うじゃないですか。全然違うじゃないですか。どういうこと？
はい。で、
うんうんうん。
なんかこう壁画とかがあったりするんですよ。
壁画。
あ、壁画。その空を、空を司るなんとかみたいなのとかね。
はあ、
だからそのスペイザー3期のその壁画があったりする。だからすごい昔古くからその、作られて保管されているスペイザーの3期っていう
古代遺跡みたいな、
古代遺跡みたいな。じゃあその頃からそのフリード星と何かしらこう関わりが、地球って実はあったのかねみたいな話が、
はあ、
特になく進むんですけど。
あ、ない。
はい。
ない、
はあ。特になく進むんですよ。
になく。あ、そうですか。
で、まあ、いつの間にかその3機使うようになるんですよ。
いつの間にかね。
はい。
はい。
で、パイロットですよ。
パイロットね。う
ん。ダブルスペイザー。
はい。
ユミサヤカ。
ん？
あの、今回ユミサヤカさん、あの、ご出演されているので。
ああ、そうだったんですね。
はい。で、サヤカさんがダブルスペイザーに乗ります。
あ、そうですか。
はい。
はい。
で、マリンスペイザー、最初、なんか頭のおかしい変な、こう、やつが乗ってるんですけど、そいつがいなくなるんで。
はい。
その後はヒカルさんが乗ります。
ああ、まあまあまあ、そうね。
で、ドリルスペイザーは、やっぱりマリアもいるので、マリアが乗ります。
あ、まあ、ここはまあまあ、いうふう
に。はい。はい。で、まあ、いろいろあって、
はい、
最終的に、決戦だ、うん。宇宙まで行くぞ。
お
っていう時に、
はい。
カブト浩二さん、
うん、
名前ないですよね。
そうですね。どこ行ったんだろう。
で、
うん。
マジンガー Z 壊されちゃってますよね。
そうですね、
はい、
象徴たる、
はい、まあ壊れたものは直さなきゃいけないわけじゃないですか。
まあそういうことですか、
はいはい、その時に、まあデューク・フリードがいろいろ協力をしてくれて、
はい、
まあね、マジンガー Z といえばパワーアップじゃないですか。
まあまあそうですね、
はい、ということで、
はい、
生まれ変わったマジンガーが出てきます。
おー、熱いじゃないですか。
はい。名前が、
うん、
マジンガー X です。
え、なんて？なんて？え、
マジンガー X。
あ？いやいや、知らない知らない。僕のマジンガーの辞書にない X は。
いや、だから、
ん？
マジンガー Z がいなくなってしまったので、マジンガー X なんです。
いやいやいや、だから知らないって、マジンガー X。僕のマジンガー辞書に載ってないから、それは。
あの、マジンガー X なんです。
はまあまあまあまあ、はい。
で、なんかその、何ですか、その、グレンダイザーが動いてる、その、原理というか、そういうものも少し取り入れて、かなりパワーアップをしたと。
はあ、おお、そうですか。
はい、で、あとは、その、パイルダーが、ホバーパイルダーからジェットパイルダーになってるんですけど、でちょっととんがってて頭からちょっとピヨッと飛び出たりするんですけどね、
はい、
どっちかというとブレーンコンドルみたいな感じのやつになってるんですけど、
はい、
でまあまあまあ、でそのマジンガー X っていうのが出てくるわけですよ。まあそれも大変気に入らないんですが、
はい、
で決戦だってなるわけです、
うんうん、
でじゃあ宇宙まで行くぞってなった時に、うん、でもマジンガー X は宇宙まで行けないよってなるんですよ。
え、あ、そうなの？
はい。
あ、さようでございますか。
さようでございます。
はあ、
じゃあどうするか。
うん。
その、スペイザー3機合体して、
はい。
それをマジンガー Z にくっつけるんです。
え、
あ、マジンガー X にくっつけるんです。
はあ。
いや、
え、
今までの話の中で言ったら、グレンダイザーのために、
うん。
太古の昔に地球に、
うん。
まあ、どういうわけかはとりあえず置いといて、
ああ、
どういうわけかはとりあえず置いといて、グレンダイザーのためにその、ダブル、マリン、ドリルの3つのスペイザーが保管をされていて、今回その、まあ、いろいろあってそれが目覚めたと、
はい
はい、いうことであればですよ、
うん、
じゃあそれを使うのはグレンダイザーのはずじゃないですか。
それだってグレンダイザーのためにあるんでしょ、だって
と思うんですけど、
うん、そうだよね。はい、
ところが、いや、そうじゃないのかな。それが出てきて、じゃあ宇宙に行けない。でも、グレンダイザーはスペイザーに合体すれば宇宙行けちゃうから、じゃあマジンガー X にそれくっつけちゃえってなるんですよ。
え、ちょっと、アニメの名前マジンガー X じゃないですよね。
グレンダイザー U です。
グレンダイザー U。
はい、はい。
確認ですけど。
はい。 はあ、で、あのコズモスペシャル、まあ、コズモスペシャルっていうのも実はグレンダーザンの中で別に出てくるんだけど、あの名前だけはね。で、その3機が合体したコズモスペシャルっていう形になったものが、マジンガー X とくっついて一緒に飛んでいくと。で、宇宙で決戦っていう形になるんですよね。
あ、はい。
はい。ということで、ここまで語ってきた中でも、結構めちゃくちゃじゃないですか。
めちゃくちゃですね。
めちゃくちゃじゃないですか。
いや、今のところもうね、マジンガー X がもうね、
はい、
気になってしょうがない。
で、これ、今お話しした内容っていうのは、1話と、
はい、
10話かな、
はい、
?1 話と10話と、まあ12話、13話ぐらい、
はいはい、
まあまあまあまあ13話かなぐらいなんですよ。
は
あ、他、何やってると思います？
え？いやいや、
グレンダイザーですよ。
グレンダイザー。それだから次へと、
はい、
やってくるわけじゃないですか。
はい。
敵が。
はい。
それをこう、その都度、こう、戦って、倒していくっていう、
はい、
そういうストーリーですよ。だって、なんとか軍がいっぱい来るんだよ、はい、地球に。
はい。
うん。ですよね。
やってるのはですね、
はい。
お涙ちょうだいのラブコメです。
ちょストップ。
はいはいはい、なんでしょう、はいはいはい、
僕の知っているグレンダイザーは、
はい、
そんなのなかった。
いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。さっき僕言いましたよね、宇宙円盤大戦争というまずプロトフィルムがありますと。
ああ言ってましたね。
その中ではテロンナという悲劇のヒロインが出てくるわけですよ。
はいはい、言ってましたね、
うん、で今回のグレンダイザーというにもテロンナさんご出演です。
なるほど。
はい、
あとはいや、そこはあれですか、ちゃんと宇宙円盤大戦争をちゃんとモチーフにした、は
い、したというテロンナさんという方が出ていらっしゃいます。
あ、じゃあ、はい、テロンナも絡めて、はい、じゃあそういうあれですか、
なんですが、実は UFO ロボグレンダイザー、
うん、
UFO ロボグレンダイザーにも実は悲劇のヒロインが2人いらっしゃいます。
はい、はいはいはい、
実はは
い、
で1人はまずルビーナというお姫様がいらっしゃいます。
あー、いたな。はいはいはい。
でこの方ははっきり言って、その宇宙円盤大戦争のテロンナの焼き直しです、設定的にも。
ああ、そういうことですね、
うん、
はいはいはい。
要はテロンナが、まあ、名前が変わってルビーナになったと。
はい。
なので、まあ、やっぱり悲劇のお姫様役なんですよね。
確かなんか謎ったような回もありましたもんね、なんか。
そうですそうですそうです。
うんうんうん。
でもう一人、
はい、
実はその、ルビーナの、次女だったっていう、
はい、
ナイーダという、
はあ、
娘さんが出てきます、
はい、
でこの方、もうやっぱりデューク・フリードの幼なじみで、
うん、
この方もですね、
うん、
デュークと大層仲良うございまして。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、まあまあちょっと惚れた腫れたぐらいあったのかなみたいな。
おお、なるほど、
はいはい、感じの子でございます。でこの子も、もともとの UFO ロボグレンダイザーでも非常にかわいそうな子で。
ああ、そうなんですね。
この子も、頭にこうちょっと埋め込まれていてという。
あ、そういう。
で送られてくるという。
あ、だだだだ。
で、まあ、まあ最後は、まあ、自分が犠牲になってデュークを守るというタイプの女性なんですけど、うん、
はい、
まあ、75話ぐらいあれば、
そうね、うん、
まあ、その中にそういった悲劇の話がまあ2つ3つあってもいいかなと思うんですけど、
セントになりますよ。
いいんですけど、
例えば、
うん、今回13話、
はいはいはい、ワンクールしかない、はい、
テロンナさん、ルビーナさん、ナイダさん、全員ご出演されます。
ちょっとストップストップ。いやいやいやいやいや、そんな暇ないでしょ。だって、
いや、そんな暇あるんですよ。
なんで、
それがメインだから。
ごめんなさい、ごめんなさい。
はいはいはい。
マクロスの話してます？もしかして。
いや、グレンダイザー U です。
グレンダイザーで、マクロスの話じゃない。
違います。
あ、違う。
はい。
グレンダイザーの話してる。
はい。
僕の知ってるグレンダイザーと、だいぶ趣が違うんですけど。
はい。
はあ、はいはい。
で、ですね、まあ、これもちょっとウィキペディア情報になりますが、
はい、
福田さん、福田監督のアイディア だそうですけど、
はい、
宇宙円盤大戦争の要素を入れたいので、 そのヒロインであるテロンナは出したいと。
あ、なるほど。
でもグレンダイザーにはその宇宙円盤大戦争の、まあ、リメイクとなったルビーナの回があるので、
はい、いいじゃん。
要はテロンナとルビーナっていうのはダブっちゃうわけですよね。
だって
役割がね、
ルビーナが出てたわけでしょ、あの UFO。
そうそう、テロンナの代わりにルビーナになったわけだから、
言ってみればアニメ本編にはテロンナは出てこないわ。
出てこない、
うん、じゃあルビーナだけ出せばいいじゃないですか。
そこで2人を双子の姫にして三角関係にしたいと、
うん、ごめんなさいごめんなさい、
はいはいはいはい、
マクロスの話してますよね。
いや、あのグレンダイザー U です。
マクロスですよね。
いやいやいやいや、グレンダイザーです。
はあ、なんでなんで2人とも出す必要あるの。え、
これで、
はい、
話が、あのグレンダイザー U の、話というのは非常にこう、その何ですか、ルビーナ対、デューク・フリード、
はい、
テロンナ対、はい、デューク・フリード、
はい、
うん、テロンナ対ルビーナ、
はい、
という複雑な人間関係が絡み合う人間ドラマとなっておりまして、そこに大層なその、尺というかウェイトが置かれておりまして。
いやいやいやいやいやいや、違うでしょ。だってメインは次から次へとこうやってくるこう敵に立ち向かう。
そうだから、こうグレンダイザーがバッタバッタとその円盤銃をなぎ倒すという、
円盤銃次から次へと
なぎ倒すという。
そうね、で今週も地球の平和は守られた、
グレンダイザー杖かっけーっていう、
おもちゃ買おうっていう、
そうそうそう、ダブルハーケンすげーみたいな、
そうそうそう、それが僕の知っているグレンダイザーです。はい、
ほとんどないです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、だっていろんな個性ある戦闘ロボットが来るじゃないですか、あのベガ星連合軍から。
来ますよ来ますよ、
送り込まれるんでしょ。
はい、まとめてきてまとめてやられますから。
は、いやいやいやいやいやいやいや、
ね、あの、うん、1回にあたり円盤銃1匹なんてせこいことしません、グレンダーザー U は。
せこいことって
しないです。一気に来ますから、ドーンって、まとめてきてドーンってやられてわーって帰っていきますから。
ちょちょちょ、
はいはいはい
ちょちょちょ
はい、
いやいやいや、ロボットアニメですよね。
ロボットアニメですよ。
はい
はい、
アニメ、はい、あ、そうですか、
うん、しかもですね、
はい、
この恐ろしいことにグレンダイザ
ー、うん、
デューク・フリードの言うこと聞きません。
ちょちょちょちょちょちょちょちょ、ストップストップ。
はいはいはい、何でしょう。
それあれですか、あの最近ちょっとなんかあった、なんか勇者ロボみたいな、なんかそういう話ですか、なんかもしかして意思が、あ、
それはまだ早いとかそういう話ではないです。
そういう話ではない。
ではない。
あ、違う。
あのですね。
ああ、
まずあのクレンダイザーというロボット自体が乗り込む人間を選ぶという設定があるのはご存知です。
うんうんうんうん。
あの誰でも乗れるわけじゃないという。
それはわかりますよ。
あの ですから UFO ロボグレンダイザーでもカブト工事はグレンダイザーに乗れないんです。
う
ん、
そうそうそう。それはわかってる。う
ん、はい。で同じように。
うん、
スターカーという、もともとの、宇宙円盤大戦争ではスターカーというアイテムだったんですけど、それがグレンダイザー U では、まあ、ナイトとかそういう騎士みたいな感じの名称になってるんですよ。スターカーという。地位というか。
はいはいはい。
で、そのスターカーという資格のあるものでなければ、
うん、
グレンダイザーには乗れない。
うんうんうん、
逆に言うと、スターカーだったらグレンダイザー乗れるんですよ。
あ、なんだ、あ、そうか。
で、悪いやつがいて、まあまあ、はっきり言って狂人ですわ。狂人がいて、
はい、
あの、要はもう、デューク・フリードのことが羨ましくてしょうがない。だから、あいつの大事にしてるものを全部壊してやれ。
はあ、
ということで、グレンダイザーに乗り込んで、
はい、
そのフリード星をぶっ壊すバカがいるんですよ。
え？
で、
はあ、
そいつから、グレンダイザーを取り戻しはするんですが、
はい、
その、まあ、散々にやられてしまったそのフリード制の様を見てですよ、
うん、はい、
デューク・フリードさん怒りに我を忘れてしまうと、
はい、
そうするとですよ、その、気持ちを汲み取ったグレンダイザーが勝手に動き出すと。まあよくあるじゃないですか、目が赤く光ってみたいな。
よよよ、
あの体中に赤いあの光のラインが入って、ウォーみたいな、どっかで見たような。
そう、まあそうですね。
はい、
え、いやいやいやいや、え、自我があるんですか？
いわゆる暴走ってやつですね。
あ、暴走するんですか、今度のグレンダイザー
は。はいはい、でその暴走したことによって本当にフリード星を壊してし、あの滅ぼしてしまうという。
ちょっと待ってください、
はい、でそのフリード星を滅ぼしたということでベガ星連合軍からは、
うん、
あのデューク・フリードは要はフリード星を自ら滅ぼした大罪人ということになってるんです。
それはそうなんじゃないですか。
いや、そうなんです。で逃げてきてるんですよ。で逃げてきてるんで、それを追いかけて大罪人を追えということでベガ星連合軍が地球に来たと。
ベガ星連合軍いいやつらじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
極悪人をとっちみろって来てるわけでしょ。
あ そ, う
あいつ危ねえからっつって。
そうそうそう。で地球に対してあいつを出せと。
そうだよね、危ないよね、
うん、まあちょっとやり方に問題はありますけどね。あのグレンダイザーを出さなかったらお前らの街一つ潰すぞみたいなこと平気でやりますから。あの上から目線でね、はい、どうせこんなあのまだ未開の星なんだからここにいる連中なんか虫だみたいなことを言うわけですから。
ああ、でも宇宙の平和と天秤かけたら、
ま
あ、
そうそうそうそうそうそう、
いることもまあ分からんでもないって感じです。
でグレンダイザーを出せ始まるわけですよ。
ああ、
はい
はい。
でその時にですよ、
はい、
まずテロンナさんもその、まあ、騎士みたいな立場で、はい、この方も自分のロボット持ってます、
はあ、
でそのロボットに乗ってまず追いかけてきます、
はい、
でおとなしくお縄になれと、
うん、
で若い時のお前はそんなお前じゃなかったはずだ、俺のあの私の知ってるその親友だった頃のいいそのデュークに戻れみたいなこと言って戦いに来るわけですよ、
ね、私ので
、
ね、
そうそうそうそう
じゃないと、
でそれは誤解だみたいな話がこうあるわけですよ。
あ、
でそこに、うん、まあ、テロンナさんが先にやってきて、その後ルビーナさんもやってくるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
でこれもまたよくわかんないんですけど、ルビーナさんその1話かどっかでその要はグレンダイザーが暴走したことの事故に巻き込まれて死んだかなみたいに なってるんですよ。でそれをやっぱり罪悪感を持ってあのデューク・フリードはずっといるんだけど、実は生きてて、
はあ、
普通に会いに来るんですよ。で普通に会いに来て、あなたは別にそんな悪い人じゃないわよねみたいな話をルビーナはするわけですよ。
はあ、はい。
でそれをですね、日本のあの赤い本のあるあの浅草寺のところで会いましてお話をするというですね。
浅草寺？
はい。
浅草で？
はい。
はあ、
よくわかんないでしょ？
よくわかんない。
自分も何言ってるかわかんないんですけど。うん、まあ、そこであのこうそーっと会って話し合って、やっぱり私たち分かり合えたわねみたいなわけのわかんないことになるんですよ。
もう中東は出てるのね、この時にはもう中東、
うん、中東は出てます。
出る。
ただね、ポツポツ中東出てくるんですよ。ポツポツ出てきます。
スポンサー様は偉大ですね。
はいはいはい、
はい、
でいろいろ、
うん、
その話をまあその重ねる中で、ルビーナさんとしてはやっぱりその、はい、デューク・フリード本人は別に悪い人じゃないと、
うんうんうん、
でただ悪いのはその暴走してしまったグレンダイザーであってデューク・フリードではないと、
はい、
なの であのルビーナさんは要はベガ星のお姫様なので、ここはやっぱり元々の設定でその婚約者っていうのがあるので、ここでやっぱり私たちがきちんと結婚をして、
うん、
で丸く収めた方がいいよねみたいな話になるわけですよ。
はあ、は
い、2人の間で、
うんうんうん、
で、まあ、お互いに好き合ってますから、
はい、
そのデューク・フリードとルビーナっていうのはお互い好き合ってますから、
うんうんうん、
じゃあ遠く離れたその地球の地で2人で契りを結ぼうと、
は
い、いうことで2人だけで会って、
はい、
要はやっちまおうと
さいですか
いう話になるんですよ。
はい、
で実際にその時になります、
うんうんうん、
で、みんなに黙ってデュークが出てそこに行きます、うん、で向こうからも一人でルビーナさん来ます、
はい、
まあちぎるんですよ。
なるほど、
はい、
あらまあですか。
でちぎっちゃった後で、
うんうん、
ルビーナさん、
はい。
ははは。ディューク・フリードみたいな話になるわけですよ。
ちょ思いっきり音割れしたんですけど、ね、何があったんですか今。大丈夫ですか。
かかったなデューク・フリードみたいな話になるわけですね。
あ、はい、私違うと、
はい、
違うぞと騙された、
その、ちぎった相手、
はいはい、
ルビーナさんではなくてテロンナさんでした。
ああむちゃくちゃだよもう。
実はテロンナさんも、デューク・フリードのことを昔から憎からずを持っていてというのがあるんですけど、で、要はルビーナがその、会いに行くというところを要は、まあ、先回りというか、
うん、
してその、双子ですから、で、はい、ルビーナに化けて、デュークに会いに行ってそのままちぎってしまうという
さようか、
はい、
うん、
でその後、まあ、なんやかんやあってですよ、
なんやかんやあって、
なんやかんやあってですよ。で、まあ最終決戦だみたいな時になって、
はい。
まあほら宇宙円盤大戦争のリメイクですから、
はい、ちゃんとそこは、
はい、はい、悲劇ですから。
悲劇、まあ
悲劇ですから。
はい。
ルビーナさんさようならと。
ああそうですか。
はい。
悲劇のヒロイン的な、
はい、
ある意味。原作をなぞってるといえば、
でこうね、デューク・フリードはルビーナを抱きしめてルビーナーと言って同国するわけですね。
はい。
でそうなるとですよ、
うん、
グレンダイザーさん、
はい、
怒っちゃうんですね。
まさかまた
真っ赤っかになるんですよ。
あ、危ない危ない危ない危ないよ。
それで
もしかして、
グレンダイザーに乗り込んだデューク・フリード、もう当然その両手にはそのもうすでに息絶えてしまったルビーナさんを抱えております。
泣き殻を抱え、
泣き殻を抱え、
これは危険ですよ。
そう、そのまま、
はい、
大暴れです。
ああ。
で、敵の円盤銃を、
はい、
しかも何から、ファンに、募集して、採用されたというデザインの円盤銃を、
はい、
ひとひねりで潰してしまいまして、
はい、
その後敵の要塞も潰してしまいまして、
ああ、
返す刀で、
はい、
地球に降り立ちまして、
危ない危ない、
地球もえらいことになります。
ああ、
でそこで、まあいろいろなんやかんやあるんですけど、
はい、
まあ兜浩二さんが突貫しまして、
はい、
正気に戻れと、
おお、
いうことで、まあ、正気を取り戻すわけですが、
はい、
デューク・フリードはね。で、その時に敵の生き残りがその要塞ごと地球に向かって突っ込んでくるんですけど、それをまあ、2人で、まあ、跳ね返して、まあ、ぶっ壊して終わるという。
はい。
なるほど。で、デューク・フリードはこれからも地球で生きていくという迷惑千万のことをおっしゃいまして、
まあ、帰るしないもんね、
で
も。
そう。で、テロンナに一緒に暮らそうって言うんですけど、ちぎりましたからね。ちぎりましたから、まあ、でテロンだと一緒に暮らそうって言うんだけど、
でも本人はだってルビーナを抱いたつもりだったんでしょ。だって
そうそうそうそう、でもちぎっちゃったのはほらテロンナですから。でテロンナさんだってあのそのつもりで抱かれてますからね。自分も好きなんですから、デュークのこと、
はい、
それも全部告白しますからね。そのルビーナが死ぬときに私は、うん、デュークを愛してるって全部言っちゃいますから。
はあ。
でもうこれからは2人で暮らそうって、デュークに言われるんですが、私にはその資格がないと言ってどこぞに飛び去って終わりというね。
はい、
はい、そういうあの非常にその感動的な全13話になっております。
超時空世紀オーガスの話してますよね。
いや違いますよ、グレンダーザー U ですよ。
オーガスの話ですよね今の。
いやいやいや、グレンダーザー U です。
鼻水出るわ本当に。
でいや今まで、まあ、ちょっと茶化しながらお話をしましたけど、
はい、
あの、結局、アニメを作るときに、
うん、
その作品の中で、
うん、
何を見せたいのかとか、
そうね、テーマ。
あとは、その作品、特にそのシリーズものとして過去作があるものの場合は、
うん、
新作を見てくださる視聴者の皆さんがその作品に何を期待して何を見たいと思っているのか、
はい、
ということと、
うん、
今回 の, その福田さんのアイディアであるとか、そのグレンダイザー U の中で描こう と思ったものっていうのはかなりの乖離があると、
そうですね、
いうふうに自分は思うわけですよ。
思います。
で、まあ、さっきからもう閣下もね何回も言ってくれているけれども、
はい、
グレンダイザーを見たい、はい、新しくその何十年かぶりに描かれるグレンダイザーを見たいという視聴者さんがグレンダイザーにじゃあ何を求めるか、
はい、
っていうと、あの何でしたっけ、マジンガー Z の何とかいう映画ありましたよね、うん、インフィニティか、
はいはいはい、
あれみたいにやっぱり大暴れするグレンダイザーを見たいんじゃないのかと、
うん、そうですね。
ただそこで大暴れするグレンダイザーっていうのは、その主である、デューク・フリードが我を失い、
うん、
暴走するグレンダイザーなんていうのは誰も見たくないと思うんですよ。
そうですね、だって少なくとも UFO ロボにはそういうのは なかったと。
ないないないない
ないですよね、
うん、
ないはずだし、それは
そう、うん、で一体何がしたかったのかと。よくほらあのネットミームであるじゃないですか、なんかさあの絵がたくさんあってさ、なんか木にブランコがぶら下がってるような絵を出してさ、
はいはい、
あのなんだクライアントが求めたものとかさ、誰それが、提案したものとかって、いろんなあのタイヤが木からぶら下がってる絵とかさ、いろんなのがあってさ、でユーザーが本当に欲しかったものってのは全然違うみたいなさ、よくネットミームで図があるじゃないですか、
はい、
あれを思い出したんですけど、だからこれを見て誰が喜ぶのっていうのが正直なところなんですよね。
あの UFO ロボグレンダイザーって作品は、
うんうん、
あの長い作品だったんで、
長いです長いです、
途中途中にちょっとロマンティックなロマンが迫る回っていうのは確かにあったんですよ、うんうん、
あるある、
うん、それはね、もともとほら本人がそういう地球出身でもないし、
うんうん、
ちょっとこうなんていう西洋チックなこう、ね、
そうそうそうそう、
雰囲気をまとってるから、そういうこう騎士みたいななんかこう、うんうん、ね、それこそちょっとヨーロッパを消しそうな要素っていうのは確かにあって、それに絡めた話っていうのはあったよ、確かにあったけど、でも基本 UFO ロボグレンダイザーの話の原動力って、うん、毎週毎週、まあ、円盤銃なりベガ銃新しいのが出てきて、
うん、
でそれがすごく強くて、
うん、
そこでなんかこうね、あの新しい武器なり新しい技でもってそれを対峙していく、うん、よかったねっていうのが、
うん、
基本の流れですよ、だって、うん、毎週毎週だって新しいベガ銃円盤銃出てきたんだから、
うん、
それがお話の原動力だし、うん、それがグレンダイザーの魅力だと思ってるわけですよ、
うんうん、
それこそがグレンダイザーであると、うん、でもマスターの話を聞いてると、
うん、
あのいや確かにそのあのなんていうかキャラクターとかロボットこそグレンダイザーだけれども、その果たしてそのグレンダイザーのその元々のテーマとか魅力みたいなものがなんかやっぱりあんまりこう反映されてないなっていう印象は正直受けるんですよね、
うん、
うんうんうんうん、だから確かにあの1話2話そういうのはあったよ、確かにそうあの、ね、ルビーナの下りとかはさ、
うんうん、
あったけど、やたらそこにフィーチャーしてそんな三角関係みたいな、
うん、
うん、ちょっとね、ああやっぱり僕が思ってるやっぱグレンダイザーとは違うものなんだなっていうのは、
うん、
感じますけどね。
で、あの一つ、これは大河内さんが言ってるのかな、
うんうん、
あのデューク・フリードっていうのはその今あることの今やることの意義とか現代の王子像みたいなのを考えるとマッチョには書けない、あで貞本さんが言ってんだ、
ああ貞本さん、うん、はいはいはい、
ということがあって、
うん、
正直かなりそのなんていうかな、まあ、なよなよしてるとは言わないけれども、
うんうんうん、
その周りに流され流されする割には来た女には手を出すみたいな、なんかちょっとそういう感じになっちゃってるんですよ。
はいはいはい、
でこうあまりその、うん、強い意志を感じないし成長も感じないし、で例えば暴走っていう要素を入れるのはそれはいいと思うんですよ、
はい、
で例えば1回は暴走してその、フリード制でひどいことになってしまったと、だけどじゃあ例えばもう一度その自分が大きな悲しみに沈んだ時に同じようにグレンダイザーを暴走させることを、そこを良しとしないというのがロボットもののヒーローだと思う。
はいはいはい、はい、そうですね。
だからそこは乗り越えて、だからあのあれですよ、ユニコーンガンダムが赤いそのフォームからの緑色のフォームになるような、
はいはいはい、
だからその 暴走というものを乗り越えて、さらにその自分が一つ高みに登って、さらにそのグレンダイザーの力を引き出していくみたいなのを、ロボットアニメのファンっていうのはこう待っていて、そこでおーってなるんじゃないかなと思うんだけど、
そうですね、
うん、そういうところがないんですよ。
そうですね、話を聞くと、
うん
うんうんうん、
まあ細かいところは実際に見ていただきたいところはあるんですけどね。まあ辛いけど13話見るの正直
がぜん興味は出てきましたけどね、
うん、
うんうんうんうん、
なので、まあ、実際にね、カッカーはまだ見てないということなので、実際、まあ、何話か見た後でもいいし、13話全部見終わった後でもいいけど、逆に今度ね、カッカーの意見聞いてみたいなという気はちょっとするけれども。
ちょっとね、ずっと気になってるのはね、マジンガー X のことがずっと気になってて、そんな軽々に出しちゃいけないよっていうのを僕は言いたいですよ、そこは。
いや、あとね、
うん、
やっぱりね、名前を変えたのはね、握手。
そうそうそうそうそう。何超合金 X でもなんか見つかったの？なんなの X って。
いやだからそこがはっきりしないんですよまた。
U もわからなければ、
うん、
マジンガー X の X もわからない。
で、元々のマジンガー Z の Z っていうのがなんで付けられていたかっていう意味も果たしてちゃんと分かってんのっていう。
そこですよ、うん、我々が言いたいのは、うん、ね、やっぱり、うん、だからマジンガー Z で、そしてグレートマジンガーっていうあの名前をやっぱりこう、うん、刷り込まれてる我々としては、あの Z のいう意味にものすごく特別な思い入れを持っているわけですよ我々ね。だからマジンガー X って急に言われても、しかも別に主役のロボでも何でもないっていうね。
そうそうそうそう、
うん、そんな出し方しないでちょうだいってちょっと思って、うん、あ
で、そのまたウィキペディア情報で大変申し訳ないですが、
はい、
そのまずその総監督の福田さんはグレンダイザーに対する愛がとても深いと、
うん、
で一方で貞本さんっていうのはマジンガー Z が好きということで、あ、まあ、誰が出したいって言ったのか、まあ、これでいくと貞本さんが出したかったのか分かりませんけど、マジンガー Z を出すっていうことになったんでしょうねきっと。まあ、あとはそのダイナミックプロ的にも商品としてはグレンダイザーだけよりはマジンガーも出てた方がいいのかなっていう判断もあったのかもしれませんけど、
なんて言うんですかね、そのグレンダイザーって言ってみると、
うん、
出自がよくわからないロボなんですね。
そう、
うんうん、なんでこれあるのっていうのは結局よくわからないロボじゃないですか、
うんうんうんうん、
で
そう
マジンガーってそういう意味で言うとものすごくこう研究所もちゃんとあって、
うん、
コツコツコツ作ってるロボの代表格なんだよね。こう、
そうそうそう、
ある意味ちゃんとね根拠もあるし、調合 Z なるね、ちゃんと組成もこともあるわけですよ、
うんうんうんうん、
だから僕思うんですけど、やっぱ確かに世界観はつながってるんですけど、 UFO ロボグレンダイザーにマジンガー Z が出てこないっていうのは、そういうボットの出自の違いも僕あるなと思ってるんですよ、
うんうん、
でそもそものコンセプトが違うと思ってて、
うん、
マジンガーとグレンダイザーってそもそも、
うん、
で確かこれも僕も聞きかじりですけど、
うん、
結構無理やりマジンガーの世界持ち込んでんのよね、あの兜浩二、あるいはグレンダイザーの人気を後押しするために無理やり引っ張ってきたぐらい、
そうそうそう
そう、兜浩二の存在、
うんうん、
正直グレン、ね、マジンガー人気にあやかろうっていう多分、うん、それぐらいの感覚だったと思いますよ。
だから制作側もまるっきりそのこう登場人物をまるっきり変えてしまうということが怖かったんですよ。
そういうこと、うんうん、そうだから多分、まあ、おそらくスポンサーとかの意向もあったと思いますよ正直、
うんうん、
だから兜浩二出してっていうなんかね、
うん、
だって当時から若干の唐突感はあったしね、あの、うん、作品の中で、
うん、
うんうんうんうん、だからそう考えるとやっぱ基本愛並ぶロボではないとやっぱ思うんですよ、
うんうん、
全然だって背負ってるものが違うし、
うん、
だからなんていうのかな、その辺のテーマ性の違い、哲学の違いがあのロボにはあるので決定的な違いが、
うんうん、
だから今回みたいにそのグレンダイザーのある意味引き立て役として、
うん、
そう例の発信シークエンスまでスカリ使って、
うん、
して簡単に破れ去ってしまうっていうくだりは、
うんうん、
どうだったのかなって思いますね。
いや、だから、うん、マジンガー Z が好きだからこそ、
うん、
やっぱり今回のグレンダイザー U の1話っていうのは、ちょっと耐え難いものがあるんですよ。うんうん、
いや、わかります、わかります。
で、それじゃなくても、他の作品だけど、インフィニティとかであれだけすげえ強いところを見てるので、
うん
ね、インフィニティなんかはやっぱりこう、すごい燃えるものがあるじゃないですか。
ある、ある、ある、ある。
で、ほら、ね、グレートにしても、その、承認もらわないと使えないぐらい強い武器があるとかさ。
うん、うん、うん。
そういう設定までやってる作品がありながら、ここで U で軽々しくマジンガー Z を出してきて、しかも初戦で敗れる。しかも、10話か11話で、新しいのが出てきました、マジンガー X です。はぁってなるわけじゃない？
そう、そう、そう、そう。うんいや、ちょっとね、僕も全然情報は入れてなかったんですけど、
うん、
あれだけは見てたんです。 Z の、首の部分をこう抱えてるとか持ってるグレンダイザーのなんか、
うんうん、
ターを見ちゃったのよ、
うんね、まさにそれですわ。
だからさ、
うん、
もうがんの治療をしている身にはね、がんの治療をしているオタクにとってはね、うん、非常に精神的によろしくない。もう
あれはね、
やめて、
何事だって感じでしょ。
そうなんです、そうなんですよ、
うんうん、
そうそう。で、僕の違和感はだから2つ、そのだからマジンガーがボロボロになることのへの素直な悲しさと、うんうん、あとはコンセプトが全く違うロボがクロスオーバーしていることへの、
うん、
ものすごい強烈な違和感っていうのはあるんですよ、
うん、
やっぱりそもそものだってやっぱ出自が全然違うし、哲学が
そうそう
そうそう、連代だったから、当時からあったんだ、あの頃からあったんだから、なんでこれマジンガの世界でやってんだろうみたいなさ、そうそうそう、それが本当にマジンガ出しちゃったらダメじゃんっていうさ、うん、世界観がつながってるのは知ってるけど、うん、そこでマジンガー Z 出しちゃったら、そのグレンダイザーというロボのコンセプトがブレるでしょっていう、ボケるでしょっていうね、そういうことをやっぱり本能的に察しますよね。いや
それでね、まあ実際かなり飛ばし飛ばしで13話、全体の13話のストーリーの流れというか、どんなことがあったっていう話をさっきさせてもらったんですけど、
はい、
やっぱり巷の評価もそんな感じみたいで、今ブラウザを開いてグレンダイザー U ってやってスペースをポンと入れるとですよ、
はい、
Google さんにね、
はい、
4つ目にはひどいって出てきますよ。それでね、まあ実際この、まあいろいろグレンダイザー U に対しては、まあいろんなこと言ってる人が多くって、まああんまりその、まあポジティブなことを言ってる人は、いなくって、脚本がひどいとか、いろいろ書いてる中にね、
はい、
一つノートっていう、媒体で、
はいはい、
なんか現場がひどいらしい、っていうのが実はあったんです、うん、でなんか現場がひどかったらしいっていうことで、まあ、香川さんの書き込みとか作家とかされてるアニメーターの香川さんとかの、書き込みを見てもかなり現場がひどかったみたいだみたいなことがちょろっと書かれてたノートがあったんで、で実は今回この話をするにあたって、閣下にも渡してあるんですが、ちょっと、スタッフさん、どういう方がどういう働きをされているのかというのを、まあこれも、わかんないですよ。わかんないですけど、その実際に放送された、ビデオの、要はエンディングに出てくるスタッフロール。
はいはいはい、はい。
そこからちょっと一人一人拾ってみたんですよ。
やりましたね。
13話分。
はいはいはいはい。
で、それを実は Excel にして、閣下にもお渡しをしてるんですが、
はい、
で、エンディングで書かれてるスタッフロールとしては、まあ、脚本、絵コンテとか演出とかあって、あとは作画監督とか、まあ、作画監督もね、細かくいろいろ書かれてる場合もあります。あとは原画、第二原画、動画の検査とか動画とか、仕上げとか、はい、まあ、そういった方々、これはもうどっちかというと絵に関係する、あと全体の進行と絵に関係する、うん、音楽とかはちょっと、そこまでは手が回らなかったのでやっていませんが、
はい、
これを見ていただいたときに、
うん、
これ別にあれだよね、公開されてる情報だからさ、うん、後で ホームページとかで上げてもいいんだよね。
いいと思いますよ。作ってもらいました。
はい。
いいと。
で、これを見たときに、ちょっとやっぱり違和感がある。ですよね。
うん、ありました。
で、自分は、まあ、アニメの畑の人間ではないので、この辺は、例えば、そういった業界で働いてる皆さんだったら、いや、このぐらい普通だよっておっしゃるのかもしれないんですけど、素人の、感覚として見たときに、ちょっとあれあれって思うところがあるということなんですよね。
うんうんうん、
で、まず、ちょろっと見ていくと、まず脚本が大河内さんと樋口さんという2人で、担当されている。まあ、これはいいですわ。
はい。
で、まあ、おそらく大越さんが手綱を握って大体のディレクションしてるんでしょうから、うんうん、まあ、これは2人で、交代交代っていうか、まあ、ある程度のその分量で分担をされてるっていうのは、それは分かります。
はい。
ただ、絵コンテになると、
うん、
絵コンテが1,2,3,4,5,6 人ぐらいいらっしゃる。
うんうん、
これは、普通の、1クール13話の、作品に対して、絵コンテが2、4、6人もいらっしゃるっていうのはどうなんだ。
そうね、
うん。それから演出。演出に至っては、10人いらっしゃる。
これはちょっと明らかに多いですね。
うん、それからその他に演出補佐という方も、まあ、1人いらっしゃるんですけど、それから総作画監督。
総作家ね。はいはい。
というのが、書いてない時が全部で6回ある。
はい。
まあ、これはスペースの問題とかいろいろあるから、うん、書かれてないだけかもしれませんけど、創作官として名前が出てない回というのが全部で6回ある。
はい。
で、その他の7回については、2、4、5人。
これは多い。
創作官が5人。
あんまり聞かないですよ。ああ。
それから、その下でやられてると思うんですけど、作画監督。
はい。
作画監督に至っては、
はい、
名前が出てるのが、
はい、
13話ですよ、
はいはいはい、
13話の作品に対して、これ本当ですか、どっかで数字間違ってませんか僕。
いや僕も今 Excel 見てますけど、
はい、
何人 40
本当これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,1,2,3,4,5,6 だからやっぱそうですね、46、
46人。
うんうん。まあ、スタジオっていうのもあるんで、まあ46、
うん、クレジット。
クレジット。作画監督。
監督じゃないでしょ。監督じゃないよね、これも。作家が46人っていうのは、
うん、
おかしいんじゃないかい、ちょっと。
で、別にその、なんていうんですか、その、海外に、まあ、外注されてるんですけど、別に海外に外注してるから質が悪いんだっていうことを言いたいわけではないんですけど、
はい、
その作家の中で、かなりの部分を海外の方が占めておられると、
うん、
で、多い方だと4回ぐらいその、作家を務めてらっしゃるという、
はいはいはいはい、
あの HS チョイさんという読むのかな、この方は、はい、例えば4話、5話、8話、10話というのを作家を務めてらっしゃるとかね。
うんうんうん。
うん。で、あと、その、キムさんとか、パクさんなのかなとか、ファンドンドンさんとか、ちょっと名前の読み合ってるかどうかわからないけど、そういう方々がもう複数回、3回とか、その作家を務められていらっしゃるということで、
うん、
ただ、彼らの名誉のために言っておきますけど、僕は、13回通して見たときに、そんなにひどい作画崩壊みたいなのってのは、個人的な感覚としてはなかったと思ってます。
なるほどね。
うん。その、いや、ひでえな、この絵っていうのは、なかったように思ってるんですよ。
はい。はい、
というのは、正直、キャラのデザインが、貞本さん、うん、で、今回のキャラクターの絵っていうのは、結構シンプルな、その、テイストで描かれているので、
はい。
まあ、そういう面ではあんまりそのなんて言うんでしょう、崩壊が起きづらい人物にはなってたかなとは思ってはいるんですけど、まあただそれにしても作家ってこんなにいるの？
いや
ー、13回の、シリーズに対して作家としてクレジットされる人が名前として46人分出てくるという、
ちょっとあんまり法
人含めね、
ちょっと違和感はありますよね、どうしてもね。どういう状況だったのかなっていうのはちょっと気になりますけどね。
だからかなりその、現場としてはカツカツというか大変だったっていうそのノートがあるっていうのはあながち嘘でもないのかなっていう気がしちゃうんですよね。
そうですね、本当に三部作なのかな。
ただ一応そのまあ、引きとして続編ができるようにはしてあるんですよ、やっぱり。
ああ、そうなんですね。
テロンナはどっか行っちゃうし、
はいはい、
そう、最後の最後にベガ大王が姿だけ見せるんで。
ああ、じゃあ、
うん、
あれだな、うん、
本当に次がグレンザイザー F だったら笑いますけどね。
いやー、ちょっとね、どうなんですかね。もう一つ気になるのは、まあ、中途のお金が入ってるであろうっていう話だったんですけど、はい、
うんうんうん、
こんな本でいいのかね、こんな脚本で大丈夫なのかなっていう、ちょっとこう。
いや、だから、その、もともと海外でね、その、だから、これはどっちかっていうと、マーケティングとかそういう話になるのかもしれないんだけど、その、海外でグレンダイザーが受けてた、まあ、さっきね、実は、まあ、楽屋トークでちょっと閣下もおっしゃってたんだけど、フランス行った時にそのグレンダイザーやってたよみたいなね。
毎日やってたのグレンダイザー、うん、フランスで。
だからね、フランスとかでグレンダイザー人気だったのは有名な話じゃないですか。
はいはいはい。
ね、まあ国が変わればまた別のあのコンブイが人気とかあるけど、じゃあグレンダイザーがどうして向こうで受けたんだ。
そうね。
でそれに対して例えばその中東の方々がお金出して、じゃあそのグレンダイザーのリメイク支援するよって言ってくれたのか、
うんうん、
じゃあその方々っていうのが何を見たいんだってなった時に、特に中東の方々が、
うん、
惚れた腫れただの、
そうそうそう、
そのちぎりを結ぶ相手が相手をその
そうそうそう
騙して別な人間がちぎったなんていうのを、
そう
中東の人が許すのって話なんですよ。
大丈夫って思いますけどね、
うん、
どうなんでしょうっていうさ。
だからいや本当にね、本当にもうお金余してて、もう好きに作ってって言ってお金をバーンってただ巻いただけって言うんならいいですよ。
あ、
でも普通のビジネスってそうじゃないよね。
そうじゃないです。やっぱり投資だと思うんです。どう考えたって。
うん、
投資ですよ、うん。道楽じゃないと思うのよ、うん。だから、そこも含めてね、ちょっと心配になる。
いや、そうなると、この今回の全13話のグレンダイザー U というものにその投資をしてくださった方々が果たして見てるかどうかも怪しいけど、見てたとしてこれに満足するのかっていう、
いやー厳しいんじゃないですか、正直。
でそうなると次はないって話になりますよね。
なりますね。
だからもうあいつらにそのね、そのビッグネームだって言って集めたとか大きいこと言いやがってみたいな、でも出来上がったのこのざまかよみたいな話になると、あいつらにもう投資するのはゴリゴリだみたいな話になるとね。
おお、そうだよね。
例えばこの方々だじゃなくて他にもその有能な方々っていっぱいアニメ界にはいらっしゃるわけで、
はい、
でそういう方々がアニメ作りたい、でもお金が今ないとかそのスポンサーがつかないとかって言ってる方々の可能性を取り上げることになりかねないでしょ。
そうそうそう、それは考えられますよね。
うん、
いや、終始話を聞いていると、やっぱり、うん、これグレンダイザーであった必要があったのかっていうことが付きまとうんですよ。
そうそう、別に宇宙円盤大戦争でよかったのよ。
そうそうそうそうそう、
ガタイガでよかったのよ。
宇宙円盤大戦争だったら、まあ、このメロドラマ成分多めな作りも、まあそこまで違和感はないと思う。う
ん、逆にマジンガ Z 出してもよかったのよ。
まあまあ、だったらね。
うん、
だけどあくまでグレンダイザーとして作って、うん、グレンダイザーのリブート作品だって歌っているんであれば、
うん、
やっぱりその UFO ロボグレンダイザーの魅力の真の部分をやっぱちゃんと掴んでおかないと、 まずいんじゃないのってやっぱ思いますよね。まあ、僕ちゃんと見てないからあんま偉そうと言えませんけど、もうとりあえず今のところマスターからいろいろ聞いて、もういろんなハテナはとりあえず頭に浮かんでるので、ちょっとねっていうね。
まあただね、正直いや閣下には見てほしいんです。
見ます。
見てほしくて、あの感想もぜひ聞きたいんだけど、ただ病み上がりの閣下に進めるその新しいアニメがこれかよっていうのはね、さすがにね、あの僕でもね、正直ちょっと気が引けるのよ。
だから僕、あのたまたま目に入っちゃったあのマジンの幕首を見た時の精神的なショックがでかすぎて、あれで2週間ぐらいちょっと体調回復遅れたんじゃないかもうちょっと早く復帰できたんじゃないのかなって思うぐらいメンタルきったよ、あれは。
いやだからね、ちょっとなんかこれ面白いよっていうのもね、あの少しおすすめしたいなと思うんだけどいや例えばね、ファブルなんか漫画そのまんまだったよとかね、
はいはい、
あるんだけど、逆にファブルがなんか、逆に漫画そのまんまだったし、逆に、まあ、漫画読んでるのと変わんないからまあいいかみたいなだったりもするんで、
あなるほど、
まあ、あとダンダダンは今のところ面白いけどね、まあ、ただダンダダンは現在進行形で今4話かそこらまでしか来てないので、まだ分かんないですけど ね、どうなるか。
俺本当グレンダイザーのことは本当全然情報なかったから、と、グレートマジンガーリブートするんだねみたいなさ、結構本気で思ってた時期あるからね。でもこんな歓喜が演出するんだとかって、でグレンダイザーってなってさ、ですよ。もうね、ちょっともうちょっと体力ついてから見ます。
まずあの閣下さ、とりあえず300円払って宇宙円盤大戦争見てよ。
そうね、そっから、
あのタッタッタッタッタッタ UFO って聞いて、あれって思ってどっかで聞いたぞって
なんかね、そこはがたない記憶はあるんだけど、
そうい
うことですね。はい、まあいずれちょっとね、やっぱこれだけのスターを揃えて、これですかというね、ここはまあおそらくそれなりの人数の方が思うんじゃないのかなって思いますしね。
そしてね、あの、結局最後の方でね、その男一人女二人のその三角関係になった時に、そのうちのまあ男女一組がね、まあ正直やっちゃったと、
はいはいはい、
でやっちゃったということに関して、そのなんかね、その手に紋章が現れるのよ、この二人やっちゃいましたよっていう現れるんです、まあ、それもえぐいんだけど、
王家の血筋ですからね、
ね、でそれを見たときに、シードフリーダムの感想を、まあ、あの時はあの殿下もいてくれたけど、あの、はい、ジダダクさんもいてくれたけど、
はいはいはい、
あの閣下がさ、結局こいつらセックスなんですよみたいな話をしたじゃない、覚えてる？
覚えてますよ、もちろん
覚えてる。あの結局この世界の連中ってセックスなんですよみたいな話をしたんだけどグレンダイザー U もそれかいっていうね
あ、そう、
さようか。いやだって結局そうなるわけでしょ。
まあまあそう、
ちぎったちぎんないだからさ。
そうそうそう、
もっとえぐい話だからね。
ですよね。
しかもその偽ってちぎったみたいな話になるわけだ、出し抜きとかも入ってるわけだからさ、
ひどい。
ある意味寝取られですからね。
そうそうそうそう、
NTR ですから。
いやだから
人によっては脳焼かれますよ本当に、
だからアラブの方々大丈夫ですかっていう、
出ないと思う、
そうですか。いや、なんだろうな、
やっぱりね、その、まあ、制作に関してはそのガイナっていう会社に、
福島ね、
そこまでの、要はその、ワンクール毎週放送という、その、アニメを、それなりに、その、クオリティの求められる作品を作るだけの力が果たしてあったのかというのは、その、さっきのね、作家が40何人いるとかっていうところからも、ほぼ外注でしょうからね。
そうですよね。
だから、その、体力的にどうだったのっていうのもあるし、あとは何よりもかによりも、やっぱりそのネットでいろんな方がおっしゃってるけど、とにかく話がね、まあはっきり言って何これなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でこれもまあ楽屋トークだけど、大河内さんといえばみたいな話でね、 あの僕らもこれまでまあいろん細かいところはいろいろ突っ込みどころあるけど、まあ、大筋としては面白かったよねみたいに、例えば水星ちゃんを評価したりとかしてきてて、
うん、
大河内さんっていうのはそもそもあの基本的にはその実力のある、
そうですよ、
作家さんのはずなんだけど、
うんうんうんうん、
じゃあこの作品って何だったのっていうのが、じゃあ本当にこれ大河内さん書いてんのっていう、
いや怪しくなってくるよなって、ね、うん、
だからその、うん、アラブから、まあ、金がむしれるとかってなると、うん、変なコンサルみたいなのが間に挟まっててさ、
うんうんうんうん、
だから大河内さんにも名前だけ貸してくれりゃいいよみたいなことをもしかしてやってねみたいなね。
いやだからまあいろいろ勘ぐっちゃいますよね、
うん、
それこそアラブからお金引っ張ってくるときに、ニックネームの名前でっていうのも十分考えますしね。そうそうそう。で、正直、ね、劇版とかと違って、まあ、ある意味脚本って、こう、まあ、どこまでじゃあその人やったのっていうのはさ、わかんないからね、やっぱりさ。だけど、やっぱ今の話聞いてると、とってもじゃないけど、ターン A、キングゲイナーの大河内さんがやることなのかなっていうふうにちょっと思っちゃうし。
でね、構成もやっぱりめちゃくちゃなんですよ。
うんうんうん、
で、全13話あって、で、要は後半にはね、その、うん、テロンナ、ルビーナの三角関係を持ってくる、まあ、それはいいですわ、
はいはいはい、
やったとしても。うん、ただ、4話か。だから4話っていうとさ、まだ要は話が収まらなくって、
そうですね、
どっちかっていうとそのまだそれこそデューク・フリードとはどういう人間かとか、そのデュークとカブト工事の関係とか、その他の今回公視力研究所出てきちゃうんでユミ教授いるんですよ。
あららららら
で、ユミ教授がいて、なんかその下にウモン先生がいるみたいな形になってて、ウモン先生ちょっとウモン博士がちょっと影薄かったりするんだけど、
なんでしょう、
するんだけど、まあそういったその地球側の人間関係って大体こういう風になってますよとか、雰囲気こういう風になってますよ、それから敵がこうですよみたいな、その舞台装置の説明とかね、その流れとか雰囲気とかっていうのが大体固まってくるのってやっぱ3話4話ぐらいじゃないですか。
はいはいはい、
ね、最初こうキャッチーな導入があって、その後説明があってみたいな、で3話4話から大体話が動き出すみたいな風になるのに、
はい、
その4話にさっき言ったそのナイーダの悲劇を持ってきちゃう。
そうか。
そう。で、ナイーダ自爆して、ナイーダーって言って、その、デュークが泣いて終わるっていう。で、その後もナイーダは出てこないっていう。いや、それやる必要あったっていう。だって、後でまたやるんですよ。ルビーナーって言ってやるわけだから。
はいはい。そんなね、暇なんですよね、うん、13話の中で。
そうそうそう。だから、うん、
べきことはあって、
でそうかと思うと、さっきも言ったけど、そのヒカルさんっていう、そのもともとは牧場で働いていた、
うん、
ね、ちょっとその大輔としてのデューク・フリーダにちょっと思いを寄せるみたいな、
はいはいはいはい、
結構近いところにいるヒカルさんっていう女性がいて、まあ後々マリン・スペイザーのパイロットになるんだけど、そのヒカルさんがなんかわけのわかんない島の巫女さんみたいになってて、すごい不思議な人になってる、不思議ちゃんなんですよ。で、あなたはいい人悪い人とか聞いてくるっていうね。
全然違うな。
そうそうそう。
なんだ。
で、その最初のグレンダイザーの暴走のきっかけになったカサドっていうキャラがいるんですけど、そいつも地球まで流れてきて、そのカサドに対してそのヒカルさんは、あなたはいい人悪い人って聞くんですよ。え、わかんないのみたいな。
不思議ちゃんなんですね。
不思議ちゃんなんですよ。で、ものすごい力持ってたりするんですよ。で、そのカサドの最後も、えっていうような最後だったりするんで。
なるほど。
だから、とにかくなんかね、こう、まあ、これも前に、フリーダムの時に話をしましたけど、
はい、
要はその脚本に対して、その脚本と登場人物っていう、その関係があるときに、
はい、
僕らがどっちかっていうのは好むのは、そのキャラクターがだんだん自分たちで動き始めて、
そうね、
そうで脚本が盛り上がっていって、場合によってはちょっとこう手つけられなくなっちゃうこともあるけど、そこをなんとかまとめ上げて最後に持っていくっていうのが僕らの好きなパターンなんだけど、
それこそある意味脚本家の生き量ってますからね、
なんだけど、やっぱりそのこう当てはめ役なのね、 役の当てはめなんですよ。だからここはこういう人、ここはこういう人、ここはこういう人で、ここはこういう役なのでこういう喋り方をするとか、こういうことを話すみたいなのが続いていくんだけど、ただそのシナリオ自体が結局なんか説得力に欠ける。
はいはいはいはい。
からなんかちんぷんかんぷんなことばっかり言ってんだこの女みたいなことになっちゃうっていう。
うん、
だからでそうかと思うと最後はマリンスペーサーに平気な顔して乗っててミサイル撃ってたりするわけだから。
うんうんうん
うん、
そうね。結局74話のボリュームがあるその原作というかを、まあ、13話ワンクールに収めていくっていう時に、まあ確かに74話とはいえほぼ似たようなパターンの、ね、あの当時のアニメですから、
うん、
はあるよ。そりゃ同じような、ね、また新しい敵が出てきてグレンダイザーがそれを退治してよかったねっていうパターンだから、決して14話のボリュームがじゃあ今のアニメ の, この例えば目の肥えた視聴者に対して13話で表現できないかと言われれば、もうやろうと思えばできると思うんですよ。ただ一方でですよ、やっぱりその13話という限られた話数の中でじゃあそのグレンダイザーとい う, まあおそらく多くの人はやっぱりあの頃の UFO ロボグレンダイザーにをきっかけ見る人やっぱ多いと思うのよ、やっぱり最初、
うんうんうん、そうそうそう
そうってなった時に、うん、そこの力をやっぱ借りることって必要だと思うんですよ。だから、うん、グレンダイザー的な世界観はご存知ですよねっていう前提でそこで少しこうなんていうの説明を省くなりして、うん、13話という限られた枠の中でなんていうのかな、そういうある意味グレンダイザーらしい魅力的な脚本ストーリーを描くっていうの一つやり方としてはあると思う。であればなんとか13話でもできるのかなとは思うんだけれども、うんうん、ここまで元の設定をいじってしまって名前は一緒だけど中身全く人みたいにしてしまうとやっぱり説明不足だし、うんうんうん、でなんていうのかな、だからそういうすごくもったいないことをしているという印象があるんですね。その、
うんうんうん、
グレンダイザーある程度分かるよねっていうことで始めることでなんとか節約して尺を節約してやればいいのに、そこで変えてしまったらまあそりゃその説明にも尺を割かざるを得ないし、うん、結局個々のキャラクターの掘り下げなんかできたもんじゃない、うんうん、だからとてもじゃないけどキャラクターが自立だから自立的に動き始める以前の問題で終わってしまってる、うんうんうん、
だから我々ね、まあサブカル系ポッドキャストっていうのを今やってるんで、うんうん、まあ普段からいろいろサブカルとか、うん、まあもうちょっと広く言うと芸術とかね、
うん、
まあそういう分野の話をしてて、その作家性がどうとかなんとかとかっていう話をしていて、どっちかっていうとその商売っていうことはそういったそのまあ二の次に語りがちじゃないですか。
まあそうですね。
どっちかっていうとその話の良さとかそういうものでフォーカスして見ていくので、普段はその商売っていうことに関してはあまりそのこれは売れる売れないとかね、あんまりそういう話はしないんだけれども、ただやっぱりそういった作品であってもコマーシャルベースで一応作ってる作品であるので、やっぱ売れなきゃなんないわけですよ。その時にまあこれはちょっといやらしい言い方かもしれないけど、じゃあ売れるためにはどうしたらいいかっていうことを考えた時に、
はい、
どうもこのグレンダイザー U を作ろうって考えたその首脳陣はとりあえず有名スタッフ集めれば売れんだべやっていうそのゲスな考え方してないっていうのがちょっとあって、しかも集められた人たちもなんかこうじゃあグレンダイザー愛があるとかね言ってるけど、じゃあグレンダイザーっていうのがどういう作品だったのか、その、前身であるその、宇宙円盤大戦争がどういう作品だったのかもちろん知ってる、知ってるし復習はしてるはずだけど、じゃあこれがどうして当時受けたのか、それから外国に持っていかれてその海外でどうして受けたのか、じゃあそれに対して今回のグレンダイザー U もある程度その世界的に見ても評価されるためには、じゃあグレンダイザー U のもともとのグレンダイザーのどの部分の良さっていうものをちゃんと持ってきてそれをさらに磨き上げるかっていう作業って絶対必要なはずなんだけど、もうなんか作家性作家性で 作家が集まって、有名作家が集まって、その有名作家が腕を振るえば売れんだべや。みたいな、まあ、ある意味その、なんていうの、その、傲慢というか、増長というか、そういうものがどっかになかったかっていうのはね、ちょっと思うところはあるのよね。だから、もうちょっとその真摯に、その、受けるため、今の時代にそのロボットアニメっていうものが受けるためにはどういうものを視聴者に提供しなきゃいけないかっていうのを本当に考えたんですか、はい、っていうね、
うんうん
うん、そういう気がしちゃうんですよね、
うん、
いややってるはずなんだよやってるはずなんだけどさ、
はいはい、
うん、
僕この前あれ見たんですよ、ボルテス5レガシーって
見に行きたいのよ、
フィリピンの。
見に行きたいのよ。
僕、行ってきたんですよ。
はいはいはい。
まあまあネタバレはしませんけれど、
はいはい。
大変素晴らしい
出来です。やっぱり？
うん。大変素晴らしいです。で、やっぱりどこに感動するかって言ったら、ちゃんとあの頃の勘どころを抑えて作ってるんですね。私たちがあの頃なんであのボルテス5に魅力を感じていたのかっていうことを、正しくちゃんと捉えて、
うん。
作ってるわけ、うんうんうん、でかつすごく映像がリアルになっていたり綺麗っていう、そういうすごい感動があるんですね、うん、でまあいろんな評価はあると思うんですけど、やっぱ僕はそのまあいろいろ甘い部分はあるよ、もちろんね、うんうん、もちろんあります、うん、でもすごく愛を感じるんですよ、
うん、
うんうん、ですごく見ててなんかこうね、なんかいやもちろんロボットものですけどね、あんですけど、すごく温かい気持ちになる作品でした。うん、うん、うん。なんかね、だからそれとちょっと比べちゃうな、今回の話は。
うん、
グレン・ダイザーは、まごうことなき日本の作品であって、うん、長野先生とダイナミックプロが生み出したね、世界だけれども、うん、じゃあ、今みたいに、そこに何かこう、信念というか、コンセプトのすり合わせとか、うん、反対今回どこまであったんだろうかっていうと、うん、なんかいろいろとやっぱ疑問符がついてしまうんですよね、
うん
うんうん、なのに一方片やですよ、片やフィリピンのボルテス5レガシー本当に素晴らしかったっていうことを思った時に、やっぱね、もう一回考え直さないといけないと思う。特に今これだけ、まあ、ロボアニメに限らずいろんな作品がリメイクリブートされていくじゃないですか、もう数え、まさかこんな作品がみたいなものまでリブートされてきますよね、うん、
はいはい、
うん、そういう時にやっぱりちょっとこう考えないといけないことがあると思います、その、うん、作り手としてのやっぱりどこにじゃあなんていうのかな、勘どころ興味かその面白さみたいなものをこう掴むのかっていう、だから、うん、僕は未だに、うん、いくら世界観がつながってるとはいえグレン・ダイザーの世界にちょっとやっぱりマジンガーは僕は実機として出てくるべきではないと思うし、
うん
うんうん、だからなんていうのかな、そのビジュアルのインパクトはそりゃ強いものがありましたよ、
うん、
共演してるわけだからね、
うん
うん、だけどいやそうじゃなくてやっぱ脚本としてのそこに必然性がどこまであったのかな、なんかバスターの話を聞けば少な、うん、なんとなくこう引き立て役になっちゃってるぐらいの感覚しか見えてないのでね、うん、しかもそのよくわかんないマジンガー X なるものはずっと引っかかってんだけど、うん、まあまあだからそういうやっぱりね、オリジナルの作品を作る以上に本当にもしかしたら何倍ものそこに時間とその意見のすり合わせを経てやっぱり新しいものを作っていくようじゃないと、そういうリメイクリブートものってなんか全体としての評価をやっぱ下げていってしまうってことが起こりうるんじゃないのかなっていう、まあ何度も何度も同じ失敗してるじゃないですかやっぱり、うんうん、中には名作になるものもあるけれども、だからそこのメソッドがまだまだ確立できてないなっていう、あるいは正解はあるのかもしれないけどいろんな事情で今回なんか特にね海外資本が入っているわけだから、
うん
うんうん、そこがどういう影響を与えたのかって、やっぱり どっかで検証しないといけないよねっていう思いはある。うん。じゃないと、本当になんか、もしかしてですよ。もしかして、ものすごくこう、失望感を与えたかもしれないわけですよね。うん。もしかしたらですよ。これが私たちが求めてたグレンダイザーではないって言われるかもしれない。うん、うん、うん。
言われちゃう気がする。
そうなると、うん、なんだろうな、日本のそういう過去に、ね、いろいろ海外でいっぱいファンを引きつけてきたそういうコンテンツみたいなものをなんか本当に無駄遣いしてしまうというか、うんうん、っていう、だから今後こう生まれてくるそのやっぱりクリエイターとかにすごく迷惑かけることにならなきゃいいなってことをすごく心配しますよね。うん、足引っ張んなきゃいいなみたいな、うん、っていうふうに思いますし、はい、うん、ちょっとね、もう少し元気になったら見ますから。
うん、いや、なんかね、その、うん、やっぱりその、例えば、リメイク作じゃなくても、例えばパシフィックリムなんていうのはね、
うんうん、そうそうそう。
あれは、ほら、国内のそういったロボット好きの人もさ、すごい評価してくれてるわけじゃない。
ですよね。まあ、で、あの時僕も喋ったけど、これが日本で生まれない悔しさを僕は感じた。
そうそうそうそうそう。そう、うん。だからそれなのに、その、じゃあ、本家本元である日本ってね、
うん、
しかもそのビッグネームが集まって、
うん、
これ、うん、っていうのはさ、やっぱり、どうかなって、ちょっと思っちゃうんですよね。
うんうんうん。うんいや結構だからさっきも言ったけどアニメを見る人間っていうのもすごく名誉が超えてきたし、
うん、
好きとかも今ねいろいろ蓄えられるようになってきたからやっぱスタッフみたいなところからもやっぱ注目するじゃないですか誰が関わってるのかなとかっていうところを、
うん、
だけどなんかこの話聞いちゃうともう額面通りに受け止められないっていうかじゃあ実際にクレジットされてるけどどこまで携わったのかなっていうことまで注意して見なきゃいけないんじゃないのかなっていうふすら思っちゃいますよね
だからそれこそ変なコンサルみたいなのが入って
そう
変な中抜きとかしてねえかみたいなね
ちょっと名前だけ貸してくださいよ若いのにやらせますからみたいなことを本当にない、
うんうん、
だって結構大御所級の人たちだからねやっぱり今こうやってさ改めてスタッフ見ててもさ
そうそうそうう
んうんうんうんね、それこそ日本の本当に平成入ってからのロボットアニメを牽引してきた、ね、方々じゃないですか
だって声優さんだって知ってる名前いっぱい出てくるよ、
ね、すごいねとにかくキャストの豪華、
うんうん、ただね、今アマプラ見てますけど、
はい
レビュー、うん201件あるそうですけど、う
んあるね、
星 2.4 です
わうわうひどいねちょっとやっぱり、うん、だから我々みたいな感想を持つ人間が決して少数ではないということでしょう、うん、おそらくね。うんうんうん。いや、なんだろうな、その、やっぱグレンダイザーっていう、うん、ロボットアニメの魅力ってそこじゃないんだよなっていうことだよな。
ですね、今ちょっと見てる、高評価をつけてる、好定的なレビューっていうやつで、まあ一番頭に出てくる人のレビューをちょっと読むとですよ。ただでさえ原点の知識を要求されるオマージュ作品。確かに詰め込みすぎて個々の要素は浅掘りだ。それはその通り。その浅掘りの部分を深掘りする能力を持つドマニアだけが楽しめる非常に特殊な作品だと。愛がない、愛はある。感じる能力が鋭いものなら感じられる。作画がどうたら絵の美麗さが面白さの本質だと思うならアニメの見方を知らないのだ。シナリオがうむ、わからないでもない。だが批判ではなく批判をしていないか非難か非難をしていないか本作は確かに最高の作品ではない。だが最低の作品でもなかろう。安直で簡単な非難をして越にいるのは品性の問題であろうって、その非難っていう書き方がちょっと変な字を書いてるんだけど、まあそういうレビューがありますわ。うん、だけどね、結局その、じゃあ初心者お断りで何でも分かってるよねっていうことでじゃあ作ってしまうことってどうなんだろうなってのもあるし、
逆に初心者お断りでやるんだったらこの内容じゃないよねっていうことも言える、
うん、そうそうそうそう、うん、
そうじゃないよねっていうことも、うん、やっぱりいろんな意味で説明が足りないし、どこまで行ってもついて回るのはとにかくこれがグレン・ダイザーであった理由はどこにあるっていうこと、うん、正直だって、まあ、そういう、ね、三角関係を、ね、今日もちょっと僕が途中途中ふざけて突っ込んでましたけど、
うん、
そういう、ね、脚本のロボットアニメっていっぱいこれまでもあったし、
うん
うん、別にテーマそのものがね、何かこうね、なんかものすごく斬新だっていうことでもないわけじゃないですか、うんね、監督の名前を見て思いましたけど、あ、そういえばフレイっていうキャラもいたなとかね、いろいろこう思い出すわけですけれども、うん、
いやだからそのもともとはさ、まあ、何回も繰り返しになるけど、70何話ある尺の中で登場人物があれだけの数いて、
うん、
で今回はそれを13話にギュッと濃縮するっていうことで、当然その登場人物も絞るべきであるし、
うん、
実際そのあの牧場っていう設定ってほぼオミットされて出てこないんですよ。
あ、
だからあの牧場のあの UFO マニアのおじちゃんとかは出てこないんですよ。
そうなんだ。
出てこないんです、
うん、
で出てこないし、ボスも出てこない。ボスは実はちょろっと出てるんだけど、文字でだけ出てくるっていう。なんだけど、でもその割にはそのテロンナとルビーナっていうのを数を増やして出してみたり、
うん、
だからいや、そこ一人でよくねとか、
うんうん
うん、だからじゃあヒカルの使い方、じゃあヒカルいなくしちゃってもよかったんじゃないとか、いろいろ考えられると思うんですよ。
はいはいはい、
うん、だからね、その辺のなんていうか、そのやっぱ詰め方っていうかね、がやっぱり少し甘かったかな。でほら、やっぱりね、登場人物が多いとさ、特に筆が乗ってくるとやっぱり登場人物勝手に動き始めるから、
はい、
当然収集つかなくなっていくわけじゃない。
そうですね、
うん、そういう面でももうちょっと、登場人物は絞るべきだったし、ユミサヤカをわざわざ出す必要、まあ、だからマジンガー Z を出したいからユミサヤカを出したんだけど、そうじゃないとダブルスペイザー乗る人いないからね
そういうことだよね、
うん、だけど、うん、それじゃあやっぱりその役割があるからその人を出すっていう形になっちゃうでしょ、
うん、当然朝掘りにならざるを得ないよね。だって、うん、当てはめてるわけだから、
うん
うんうん、
だったら、ね、思い切ってそのスペイザー3期っていうのはオミットしちゃってもよかったんじゃねえかっていう、
そう思うんですよ実際、うん、だって当然この尺だったらあれでしょ、それぞれのロボにその人が乗らなきゃいけない理由付けみたいなものも全然説明
はない、ほぼない、
うん、ないでしょ、
うんうん、
もう行きがかり上そうなりましたぐらいの感じなわけでしょ。
だってやっぱね、うん、年間シリーズとかだったらさ、やっぱ1話2話取って1期ずつやってくよね、普通は。
普通、うん、そうだって実際 UFO ロボルグレンダイザーはそうだったわけ、
うん
うん、だからね、そういう風にたっぷりと時間を取ってできる、そんな時間がないんだったら、そんなね、あのスペイサーダブルもドリルもマリンも出したってよかったんだよね、
うんうん、で最初に合体するのはね、グレンダイザーじゃなくてマジンガーっていう、おいおいっていうさ
おいおい、俺は何を見てるんだろうっていうね、
そうそうそう、
うんうん、
もうだったら逆にマジンガー Z 作っちゃえばよかったんだよ。
そう、ね、
マジンガー Z の新しいの作ってそこにグレンダイザー出しゃよかった。
だったらまだね、
うん、
とは思うけどね。いやー、あもうねないあうーん、どうすんのマジンガー X、 こんなの出しちゃってさ、どう処理すんのっていう。
いや、どうもこうもないんじゃないですか。別にこの後だからグレンダイザー F が作られるか分かんないですけど、もう F だって勝手に決めてるけどさ。
僕が罪深いと思うのは、結局グレンダイザーとか円盤銃のテク、なんていうの、そういう技術を使って強化してるわけでしょ、強化改造してるわけでしょ。
うん、そうそうそう、
うん、ダメなんですよ。なんでかって言ったら、グレンダイザーって正体が分かんないロボなんだから。
うん
うん、それをクラフトワークの結実したところであるマジンガの世界に入れちゃいけないと思ってるんです、僕、遺伝、うん、
いや、しかも、だから、それに乗ってきたデュークが、その、なんていうの、メカニズムを全部知ってるっていうこと自体もおかしいじゃない。
そうそうそうそう。
うん。
変な。全然説明されないわけでしょ、そこに
したら。そうそうそうそう。
だから、 ダメなんだって。だから僕はいつも言ってるけど、マジンガー Z ってのはものすごくこう、ほんと、マチゴーバー的なものを、とにかくどでかい規模でやった末に結実してできたクラフトワークですから、
うん、
あくまでやっぱり、あれは、本当変質的なその技術をこう突き詰めた、そういうマッドサイエンティスト的な博士が作んなきゃいけないんだよ、マジンガーっていうのはさ、
うん。
そういう類のロボに、そういうものすごくこう技術的根拠の薄い遺伝子を注入しちゃいけないんですよ。うん、僕はそういうタイプの、あの、めんどくさいマジンガーファンなので、うんうん、そこはクロスさせてほしくなかったなっていう。だから、まあ、おそらくマジンガーシリーズのアニメ作品出ると思うんですけど、
うん、
どう位置づけんのっていう、もう、うん、なかったことにすんのかなみたいな。もうね、どうなんですかねっていう。はい。
いや、で、その、まあ、時を同じくして、その、うん、同じくその、まあ、リメイクっていう枠でいけば、実はあの鋼鉄神ジーグっていうのもやってんのね。
ありますね。あります。はい。
で、そっちは、うん、まあ、グレンダイザー U に比べると、
うん、
なんかちょっといいのかな、
ね、
評価は。ああ、でもそうでもねえな。だからやっぱりその、リメイクの難しさみたいなのっていうのは
あるね。そう、
うん、
難しいと思う。
違うな、これはまた違うのか。なんか最近やってたのではないのか。これは古いのか、鋼鉄神ジーグは。
もう十何年、
もうそんなになっちゃうのか。
なるなる。
そうかそうか。じゃあこれと比べるのは良くないね。
あの4月からやってたんです。、うん、あの地上波の初放送だと。
ああ、そっかそっかそっか。そういうことか。
そうそうそう、ね、そうですよ。まあ、マスターもね、萩原源人の一員でね、
う
ん。
そうそうそうそう。ジーグは敵ですから。
そうですよね。はい、そう、邪魔大王国出身ですから。
うん、そうそうそう。
ちょっといろいろと語り足りない部分もあるんですけど、いきなりちょっと私もフルスロットルですと、もうだいぶ、
しんどいっしょ。
ちょっとしんどい。いやー。いやー、このマスターの容赦のない感じいいですね。とりあえず愚者級ですね。もうだいぶ、
すいませんね。
いや、つが出てきたと思いますよ。
いや、最初さ、いや、ネタバラシじゃないんだけど、
はい、
一人語りしようかと思ったのよ。
あー、なるほど、
ね、一人語りをするか、うん、あとはスーパーサブの、ジダルクさん、ジダルクさんも実は見てないっていう話なので、
はいはいはい、
彼を聞き役にして、ね、収録させてもらって、
はい、
そのデータを送りつけようかなと思ってたの。でもなんか復活するっていうから、とりあえずじゃあネタとしてはあるよっていう話はあなたに振ったんだけど、
当初のうちは30分ぐらいでって話だったんだよ ね、
う
ん、
ねえ、そうだったよね。
2時間取ったんですから。2時間
やだな、もうい
つもの愚者級です。
本当にごめんなさいね。
いやいやいやいや、はい。ということで、まあちょっとね、私もいろいろ話を聞いて、興味は出てきたんですけど、まずね、でも逆にマスターにはあれです、ボルテス5見てもらいたい。
いや、行こうと思ってるんですよ、あれはね。うん、劇場で今やってるからね。
いいですよ、いいと思います。うん、すごく。で、だからいい比較になると思う。だからその。うん、今回のグレンダイザーと。
あれもなんか、あれでしょ？本来はテレビシリーズで作っててすごい長いんでしょ？
長いんです、長いんです。うん、
だから、それはそれでなんか結構上調らしいんだけど、それを映画版でキュッとしてるから、
そうなんです。だから、
良くなってるみたいで。
良くなってるんです。そう。うん、でもね、ある意味でも、上調で変わらないっていうのもなんかある種のアニメの、
そうだよね。
その本質ではあるんです。ただ、ただ、そう。毎週その強いロボの活躍をめでたいっていうのも、またこれちょっとロボットアニメの大きな魅力であることは間違いないので、ただ、今のこのね、娯楽に溢れているこの現代にあっては、やっぱ、それでも毎回高視聴率取ってたってすげえなとは思うんですよね、フィリピン。
あと、あれなんですよ、フィリピンの場合は、やっぱり社会情勢の問題があって、その、ボアザン帝国を倒すっていう、その、そこが社会情勢的にも受け入れられて、そのこうみんなが熱中しちゃったっていう。
そうなんだ。
だからなんかでしょ、当時はマルコスだったのかな、 政権がなんか最後の方放送するのを止めちゃったみたいな話があって、ね、またそれも騒ぎになったみたいなのがちょろっと、うん
ね、だからそういう当時のやっぱりフィリピンの政治情勢社会情勢とたまたまだと思うんですけどね、噛み合ったっていう部分もあるんだけれども、
うん、
多くの人たちにやっぱり刷り込まれたそのある種のそのだから美しき思い出としてのボルテス5をちゃんと昇華させてるんですよ、うん、だからやっぱり外さないし愛をすごく感じるから、あの少々んと思うところがあってもんでもあのいいってなるんですよね、
うん
うんうん、だからそれを果たして今回の U に当てはめた時にどうなのかなっていうんですけど、果たしてねじゃあ F があるのか O があるのか、うーんっていうね、
うん
何なの、やっぱもうネトラレ要素ってやっぱ入れなきゃいけないんですか、こう最近の作法とす、うん、どうなんだろうなっていうね、うん、なんかね、はい、そんな感じがしましたけどもね、はい、ということでですね、
うん、
私もフラフラでございます
申し訳ないね、
いやいやいやいや、いいんです、あのお医者様にはあのそうやって肺活量を鍛えなさいって言われてますから、
うんうん、
ということで今日はですね、本格腹斜球復帰第1弾としてですね、グレンダイザー U のお話をね、
はい、
お聞かせていただきましたけど、まあ、あのマスターがね一生懸命ポチポチ、作ってくれて、あとでちょっとブログ記事の方でちょっと紹介したいと思ってますんでね、
はい、はい、お願いします、
はい、ぜひご覧いただければと思います、
はい、
ということで本日も、長時間にわたってお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私こと閣下と、
私こと埴輪でございました。
はい、これからも腹斜球よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。